ポッドキャストカルサブ。この番組は今お聞きの皆さんのおかげで成り立っております。さあ、今回も始まりましたカルサブでございますが、実はですね、今回ゲストさんと収録でして、愚者の宮殿の埴輪さんにお越しいただきまして、劇場版、機動戦士ガンダムシードフリーダム、あれですね、を、こう、見てきた人たちで、こう、ワイワイやるっていう感じなんですけれども、オープニング完全に撮るの忘れてまして、それを、こう、今、後撮りしてる感じなんですけれども、だいぶちょっと収録日からも日にちが経っておりまして、すいません。僕自身がね、期末のテストがどうたらとか、春休みを満喫うんたらとか、ハウステンボスでパーリーピーポーうんたらとかいうのがありましたので、まあまあそこはさておき、
あと今回ご注意ください。ガンダムシードフリーダムを含むガンダム作品群と、宇宙戦艦ヤマトのネタバレを含んでおりますので、ご聴取の際はご注意ください。ではどうぞ。
それ言ったらあれだね、俺は愚者宮の子さんリスナーだよ。
いやいやいや、リスナーの定義がよく分かんない。
確かにゲストに行った時に
第1回から聞いてるからね。
すごい。そして大胆にマイクを切ったりね。
あれ、離席してる時ってあるんです。
あるあるあるよ。一回、誰の時だっけ、誰の時だったかはちょっと覚えてないっていうか、言わない方がいいと思うんだけど。
ですね、ですね。
いや、お腹痛くなっちゃって。
ああ、
はいはいはい。それで、いや、なんか話止めるのも悪いなと思って、確かにチャットには打ったと思うんだけど、ごめん、ちょっとって言って、
はいはいはい、
マイク切ってトイレ行って、で、トイレ行った後で、一回、降りてって、嫁とお茶飲んで帰ってきたような気がする。
休憩。
うん。
いいですね。
確かに。
なんかそんな感じだったかな。
何の回だったか、ですよね、埴輪さん。埴輪さん？埴輪さん？みたいな、はいはい、回があったような。
あるある。
はいはいはい、
ある
ある。
焦るカッカさんみたいなのがあります。
そう、うん。あ、その時はね、きっとね、言わないで行って、出てったんだと思う。
言わないで出てったパターンもあるんです、ね。
なんか俺いなくていいかなみたいな感じで。とりあえずちょっといなくてもいいかみたいな。で、その時もね、きっとね、僕ね、お腹痛くなってトイレ行ってるんだよね。いや、どういうわけか、愚者宮の収録やってるとお腹痛くなるのよね。
いや、あれじゃないですか、胃がキリキリするような話をこう。
いや、それで、大体、こう、トイレ行って、はいはい、ドカーンと爆発して帰ってくるんだけど、
はいはい。
うん。で、ああ、すっきりしたって帰ってくるって感じで、うん。だからね、結構ね、普通に収録してても、いや、そろそろ一回、ほら、切れ目が来てさ、本編収録して、その後お便りとかっていう時に、一回収録止まるから、う
ん、はい、
その時点で、うまく止まれば、じゃあちょっとトイレ行ってくるねとかってできるんだけど、
そうですね。
で、あのおっさん話が長いから、だからトイレ行きたいんだけど全然行けなくて、
あ、
いや、もういい加減にしてくれみたいな時がね、たまにあるんだよね。
いい加減にしてくれ。
だから、いや、わかんないけど、もしかしたら聞いてて、いや、なんか今日ちょっと、埴輪のおじさん、なんか、早く話を締めたがってるなっていう時がもしかしたらあるかもしれない。
あ、切り上げたがっているって
。そう。そういう時は大体自分がトイレ行きたい時で。こ、うん、んな感じかな。
なるほど。
確かにあるよね。僕も何度か小鉄くんのこう、のろけ話みたいなのをいつ聞いたことあるもん。
でもなんかね、確かに収録中って切りどころって分かりにくいですもんね。
そうそう、だから最近はもう本当にもう、あ、やばいと思ったら、あ、ごめんちょっとトイレって言ってもうスパーンって切って、うん、そうじゃないとね、あのおっさんいつまでも喋るから、うん、それかあと誰かね、ゲストいたりとかサブの人がいたりとかっていう時は2人で話してて、はい、2人とか3人で話してて、俺トイレ行ってくるって言って抜けちゃったりはするんだけど、
はいはいはいはい、
うん、あの冷圧が消えるってやつですね。
ハニワさんの冷圧が消えたっていう。
まあ大してね、大していなくたって変わんないからさ。
いやいやいやいやいや。
おかしいな、メインパーソナリティな気がするんだけどな。はい、確かにね、この場であのマーさんがいつの間にかいないみたいな話で、う
ん、
だから。
あ、いや、あのさ、小鉄くんが挙げたデータ、あのデータどこ行ったんだっけって今探しててさ、あれどこに行ったんだっけ。あったあったあった、ごめんごめん、あったあった、うん、
見たものの微暴録程度の話なので、
俺なんて今日仕事中に羽庭さんに聞きたいことをこうメモした程度だぜ
あ、いいですよいいですよ俺で答えられることなら答えますよ。
あ、まあまあ、あのまずガンダム歴聞こうかなと思って、みんなどんな感じなのかなっていうのから。
ガンダム歴ってうんと、いや自分はあの、え、何ですか、うんと年齢的にファーストからオンタイムで見てることになるので、あの全然、ただ、うんとね、ファーストの時って、いや、あの、よく知られてることだけど、ファーストって、あの、本放送の時って人気なかったのね。
ああ、打ち切りですもんね。
それで、自分も、あ、これガンダムっていうアニメなんだ、っていう認識をしたのが再放送の時で、しかもあれ、もう地球にホワイトベースが降りてきてて、はいはい、どっかのタイミングでさ、ホワイトベースが片方のカタパルトのなんかで大砲で撃ち抜かれるっていうシーンあるの知らない？マクベか誰かに、
はい、
はめられて結構な被害を受けて、はいはいはい、カタパルトを下からドカーンってこう打ち抜かれるっていうシーンがあったような気がするんだけど、はいはい、そこが最初なんですよ。だから
途中
そうそうそう、すっごい途中も途中から、あ、なんかガンダムっていうのやってんだっていう、それしかも再放送みたいな、それが原体験ですね。あのだからオンタイムの時はおそらく見てない、オンタイムっていうか、本放送の時はもちろん、見てないと思うな。
やってるなぐらいの感覚ですか。
うん、だと思いますね。だから、その後、トライダー G7 とか、
はいはいはい、
あの辺っていうのは、あの、オンタイムで見てた記憶があるんですよ。だけど、でね、ちょうどあの、ガンダムの前が、なんだっけ、あれ、ザンボットだっけ、
大胆す、あ、
大胆か。大胆かザンボットだよね。
はい、そうです、そうです。
そうですよね。で、だから、大胆もザンボットもやってるのは知ってたんだけど、あの、おいおい、好みじゃなかったね。好みじゃなくって、たまたま覚えてるのは、大ターンの時になんか蛇が出てきて、あのビューティーっていう女性がいるんですよ。
はいはいはいはい。
大ターンにね。で、そのビューティーのシャワーシーンかなんかで蛇が出てきて、で、その蛇がビューティーに巻きつくのよ。
はいはいはい。
で、お尻だったかおっぱいだったか忘れたんだけど、どっちかに巻きついて、で目のとこがくるくるって変わって88とかっていう数字が出るっていうとこだけ覚えてんのよ。
へ
え。うん。
いいですね。カルサブっぽい話ですね。
そうそう。それで、うんと、いや、ごめんなさいね。ガンダムの話じゃないんだけど。
あ、いいです、いいです。
だから、
全然 OK、
その頃って、だから、なんかね、飛び飛びにしか見てなくって、きちんとその、なんか、連続で見た、その、見たっていうのはやっぱり再放送のファーストからかな。
うんうんうんうん、
でほらやってる時間も微妙だったんですよ、土曜の夕方っていうね。
ああ。
だからなんかこう遊んでたりとか、
ああ、
で飛ばしちゃうみたいなのがあって、そうそうそう、
友達ん家から帰ってきてなくて見てないとかなんかなっちゃいますもんね。
そうそう、なんか外で遊んでて忘れてるとか、
はいはいはい、
そういう感じだったんで、もうだからもうちょっとその真面目にっていうか、もうちょっとこう自分で集中してみたっていうのはやっぱ再放送の何回目かからだと思いますね。でも一応ガンダムはファーストは見て、で、ゼータの時は自分高校生だったんで、
はいはいはい、
でなんかそうそう、でちょうどその頃って自分は入ってはいなかったんだけど、満剣のやつらがいて、満剣の連中と仲良かったのね。で、なんか今度ガンダムの続編やるらしいぞ、なんかファーストから7年後らしいぞみたいな話を聞いて、へえって言ってゼータは見て、
うんうん、
でもゼータもやっぱり途中で飽きて、
あ
でなんか途中はかなりあやふやになって、まあ、最後は見て、うん、あ髪湯なんかパッパラパになっちゃったとかって言ってでその後ダブルゼータ始まって、なんだこれってなって、
あ、
うん、でまた飽きてダブルゼータも間途中見なくて、なんかムンムンとかわけのわかんないの出てきて、で最後のとこだけ見たって感じ。
はいはいはいはい、はい、
だから逆に あれなんですよ、チリちゃんと最初から最後まで見たっていうのは逆にシードかもしんない。
ああ、
シードは
人気ありましたしね。
うん、でシードの頃ってあれ日曜日だったじゃない、やってたの
日曜、どっちだっけ、土曜日か日曜日でしたね。
あ、土曜です、土曜です。
土曜だったっけ、
土曜違ったかな、なんか友達がバイト行く前でどうたらっていう感じだった、はい、確かあれ土曜日だった
よ。もう20年前の話、はい、
それでその、うん、なんかね当時ラグナロクオンラインっていうオンラインゲームがありましてね、
はいはいはいはい、
すごいハマってたんですよ。
うん、うん、
でほぼ毎日ログインするような生活をしてて、
うんうん、
でそれこそその仕事行く前にログインしてみたいなバカみたいな時代があったんですけど仕事行く前にログインして一狩りして仕事行って帰ってきてまた夜中まで狩りするみたいな生活をずっとしてた時期があって
はいはい、
でその頃の仲間でやっぱりガンダム好きな人がいて、でそのガンダムを見たらその後そのラグナロクオンラインの中で反省会をするっていうこう生活をしてたんですよ。
見たアニメの反省会が、
そうそうそうそう。で特にそれが顕著になったのはディスティニーの時で、
ああ。
だから意外と何本放送でオンタイムでしっかりきっちり見たっていうのは、UC のやつよりも実はシードの方を見てるんですよ。
へえ。
うん。
思い出深い作品。
まあまあまあ思い出深いっていうのは思い出深いですね。面白かったかとか好きかって言われると別ですけど、う
ん、盛り上がったなっていう。
いや盛り上がりはしなかったですね。盛り上がったのはあくまでラグナロクの中の反省会が盛り上がったっていうだけで。
うん、ディスティニーはちょっとね、再放送、あ、なんで、再編集というか、なんていうんですか、総集編が多かったなっていう、
ああ、そうだそうだ。
印象ですけどね。
うん。で、まあ、よく言われることだけど、いわゆるバンクシーン。
はい、あ、はいはいはい。
バンクっていう、その、ね、何回も使い回しする、はい、戦闘シーンとか。
セーラームーンでいうところの変身みたいな。
そう。で、変身だけじゃなくて、戦闘シーンもそうなんですよ。
うん、うん、うん、うん。
で戦闘シーンにもバンクがあって、それをすっごい使ってて、
あ、なんか反転しただけじゃんとかいうのもありましたかね、うん、
なんかこうフリーダムが飛んできてくるくるって回って飛んでったら、なんか周りの敵が落とされるみたいなバンクがあって、
はいはい
はい、
それをずいぶん使ってたなみたいなイメージがあって、で反省会で今日もバンクだったよねとかって言って
た、あ
目が肥えていく、見たなこれみたいな、
でなんかその話のその筋がね、はい、 これは一体何だったのみたいな話とかをずっとその後反省会をするっていう生活をしてたので、
はいはいはい、めちゃくちゃ楽しそうですね。
で、大体あの自分ともう一人いて、その二人がコアでそのいつも話をしてて、で自分もそうなんだけど、その相方の方がとにかくその、特にディスティニーの、はい、シナリオが、うん、その気に食わないっていう話をとうとうとしてて、で自分もそうだよねそうだよね、うんうんって言ってそれを聞いてたっていう、聞いてたっていうか、みこうチャットで見てた、あの頃はボイスチャットじゃないのでね、
はいはい、
うん、文字チャットなの で、うん、だからそれをず延々とラグナルクの中でやってて、でそれが一瀬そのわーって喋って、ある程度そのスッキリするとじゃあ狩り行こうかみたいな感じで狩りに行くっていう生活をしてたので、
面白い、
はい、だから割と見てるんですよシードはね。
うーん、うん、
本放送の時にあのしっかり見てるんですよ、
はいはいはい、
もう本当にだから UC よりもしっかり見てる、
あ、
うん、はい、そんな感じですね。
ちなみにマーさんはどんな経歴？
僕はね、いつだろう、幼稚園か小学校ぐらいの時に SD ガンダムから入った感じかな、う
ん、はいはいはいはい、
親に頼んであのナイトガンダムの OVA か何かを借りに連れてってもらって、そうそうそう、どっからかな。で小学校高学年ぐらいの時に平成のガンダム、うんうんうん、あの、うん、G ガンダムとか、
あ、
ガンダムウィングとか X とか、あそこら辺がオンタイムで見たの覚えがあるかな、
うんうんうん、
で中学高校ぐらいで、はいはいはい、ファーストとかゼータは友達とビデオ借りて見たかなって感じっすね。
うん、
そう、あ、ごめんね、あの自分はねちょうどその G からあの、
はいはいはいはい、
X とかウィングのあたりってゲーセンやろうなんて全然見てないんですよ。
ああ、は
い
は
い
は
い、そんな時間があるならゲーセン行くぜって、
ゲーセン行きたいって。
そうそうそうそう、だあの辺は全然わかんないんですよ。
はいはいはい、
ちょっと違いますしね、あの、うんうん、宇宙世紀じゃないし、
うんうんうん、うん
でやっぱり、あのほらガンダムがいっぱい出てくるじゃない、いやシードもそう、ガンダムがいっぱい出てくるっていうのがね当時あんまり好きじゃなかったんですよやっぱり。
あ、
ガンダムは一機で他にやれザクだとかゲルグルグだとかって出てくるからいいのであって、それがガンダムなんとかガンダムなんとかガンダムなんとかって、いやそれガンダムじゃないよねみたいな気持ちが
当時はあったんですよ。ワンオフ機を何歩ほど作っとんねんっていう。
そうそうそう。
いや、でもオランダ代表だから、あの、風車のガンダムとか、結構当時はすげえなと思いながら見てたけど。
ノリが筋肉
ガンダム。G ガンダムは、そう、ちゃんと見とけばよかったなと思ってね、はい、今になるとね。
いや、うん、いや、結構大人になって見直したら、仕事で辛い時見たらめちゃくちゃ元気出ましたよ。おすすめです、うちで。
あれってアマプラかなんかで見れましたっけ？
あ、見れる時期と見れない時期があったりして、
気
がついたら見れたりとかって感じですね。
はいはい、はいはいはい。
バンチャだと常になんだけど、みたいなやつか。
あ、ね、あ、そうそうそう、ね、アマプラだとたまに見れたりあったりって感じですね。
はいはいはい。
え、こてつくんは？
僕は、ほんとね、最初のガンダムって多分、福岡の放送っていうのが、やっぱりちょっと、地方は地方なので、うんうん、アニメ関連がやっぱ再放送が多くてですね。で、まあ、オンタイムはまだね、3歳、4歳とかだったので、そのゼータガンダムとかでも。
うんうん、
ね、
うんうん、
なので、なんかね、ゼータとダブルゼータと、パトレイバーが、なんか、朝だったか夕方だったかの、その、いわゆるアニメ再放送枠のこう、時間帯があるんですけど、はいはいはいはい、そこで、なんか、じゅんぐりだったり、バラバラだったり、なんかこう、ゼータ終わったんで、ダブルゼータ、ダブルゼータ終わった、終わったんで、みたいな感じで、こう、グリグリしてたんですよね。
何回も再放送してたの？
何回か繰り返されてたから、だから、ほんと、それこそ、朝起きてなくって見てないとか、つけてなくてとか、親がニュースつけてて見てないとか、なんかそんなんも、なんで、ああやってたなっていう記憶はあるけど、なんか見てないみたいな。そういう感じので、まあ、見かけたっていうのはそこが最初ですね。 で小学校2年の時の
ボンボン派、
うんうん、
ボンボン派、
ボンボン派、ボンボン、デラックスボンボン派です僕。
違いが分かんない。
デラックスだからあのジャンプみたいな大きさの方のやつ。コロコロみたいにちっちゃいんじゃなくて。
ああ、普通のボンボン派だった。
ああ、そうなんだ。
うん。
なんだっけ、ビルガストが乗ってるのがデラックスボンボンだったんだっけ。
あ、そうだ、そうそうそうそうそう。
そうよね。
あの、ボンボンはあの、甘いぞ団子とか、どっち団平とか。
はいはいはいはい、はい、
はい。
そうそうそう。あの、
どっち団平って、コロコロだっけ。あれ、どっちだっけ、分かんなくなっちゃった。コロコロっぽい。
なんか
あごめん、あの話の腰折っちゃった、はい、
で小2で確か友達ん家になぜか、うん、なんか父親がダビングした逆者があるみたいな、なんかそんな記憶がうっすらあるんですけど、それをなんか擦り切れるように見てたけど、やっぱり友達ん家で喋りながらだから全然話飛んでるみたいな感じで、
うんうん
うん、あとはちゃんと見たなっていうのが、実は僕シードも割と飛び飛びで、その、
うんうんうん、
そのこたつで寝てたその彼の元カンのと付き合い始めたその男友達のところで、よくバイト前になんか青果市場のバイト前にちょうどシードが合ってる時間だからみんなで見て、じゃあ俺は仕事、じゃあなんか出入り自由な下宿先みたいな感じだったんで、じゃあ違う OVA 見てるわみたいな感じでバイト帰りまで遊んでたりとかしたんですけど、
うんうん、
その時になんかシードとシードディスティニーを飛び飛びで見てるんですよね、
うんうん、
で当時の空気感はなんとなく分かってて、そのやっぱりバンクが多いとか、
うん、
あいつ死んだのみたいなのが、こう急に訪れるので、あ、まあその辺がそのガンダムの文法っていうのも分かってないまんま、しかも、なんだろう、割と、なんでしたっけ、ファーストのオマージュもちゃんとしてるようなあれなんでしたっけ、ふんわり。
よく言われてたような覚えは。
ちゃんとではないのか。なんか、半端にしてるんでしたっけ、今回のギャンとかゲルじゃないけど、
あでもバルトフェルトとかが出てきた時はラルさんっぽいねとか、砂漠だし、
はいはいはい、
ね、
だから モチーフは結構ファーストっ
ぽいのかなっていう感じですよね。だからその辺の話とかはしてたんですけど、それぐらいで実は今回の、映画版に挑んでいるっていう状況ですね。
なるほどな。
だからシリーズしっかり全部最初から最後まで割とオンタイムで見たって言ったら、オルフェンズが最初じゃないかな
。おお。
っていう、まあよりによってなものをあの最後まで追っちゃったんですけど、はい。それが僕のガンダム歴ですね。だから08とかはその友達がダビングしたやつを見たりしました。
あの OVA のシリーズとかどうなんですか。例えば0083とかポケゼンとか。
その時に多分大学の時にとスターダストメモリーだからその分とかは見て、
うん、はいはいはい。スターダストメモリーってことは編集されたやつですね。
ああですね。
うん。
で、あとはでもあれを結局あのクリスマスのやつ見てないんですよ、ポケゼン。
ああ、はいはい。いや、あれは見なくていいと思う。
僕結構好きですよ。
悲しくなるから。
いや、もう悲しい話だっていうのは、やっぱ、ね、そのね、知ってるんですけど、だから F91 とか全然、あの、ゲームはなぜか友達ん家にあってとかはいろいろあったんですけど、
うんうん、
はい、あの、なんか、よくわからない、よくわからないシミュレーションというか。
スーパーファミコンの F90 のやつ、はい
はいはい、そうそうそうそう
そう、オールドモビルが出てくる、
うんうんうん、
F91 は割となんかあの BS とかでなんかやってたりとかっていう印象があるかな、
うんうんう
ん、なんかそのほらアニメのなんかやりますっていう時に結構 F91 はなんかかかってるような記憶があるけど、
はいはいはい、
無料の時もなかったかな、いやちょっと記憶ないんですけど、
うんうんうん
うん、
ウイングも確か
アマプラでたまに見れる感じの、
はいはいはいはいはい、 この辺も見てみたくはあるんですけど、なんか全然踏ん切りがついてなくて、 V ガンは怖すぎて多分見ないんですけど
あ、 V ガンはね、あれ結構好み分かれるんじゃないかな。あの戦艦にタイヤがついてるっていうのをその許せるかどうかっていうのがね
戦艦にタイヤついてるんですか。モビルスーツもね、
タイヤの中に入ってたり。
そう。
ああ、はいはいはい。あの輪っかの中でこうバイクみたいに乗ってるんでしたっけ。
そう、はいはい、そういうのがあったりとか。
ああ、
だからね、そういうのがあのガンダムとして OK って人だったら全然いいだろうし、 あとはまあね、あの主楽隊とかがまああれなことになるんで、
あのリンホース特攻とかも YouTube とかで見ると泣いてしまうので、ちょっと V ガンダム厳しいなって思っちゃいますね。
あ、
まあでもね、あの海野さんなんで
ね、まあまあまあま
あ、あるかなっていう、うん、
なんか最近よくあのタイムライン の, あの方で流れてきてた、あのイデオンの最後ら辺のみんなどんどん死んでいくシーンみたいなのをこう見ると、
はい、はい、
あ、このノリだよなっていう、
うん、イデオンはねすごいですからね、
みたいですね。なんか、
う
ん、
あのテレビシリーズで見てました、
イデオン。
はい、
イデオンはね、あのこあしたね、こっちでやっててるのね、朝やってたんですよ。
あ、そ
う、重い
で、しかもなんか朝6時だったか6時半だったかなんか変な時間にやってて、
はいはい、
全然見れなかったんですよ。
あ、
まあ、確かに厳しいですね。
で、いや、イデオンってやってんだよなって言ってずっと見れなくて、たまに見てて話が全然わかんなくて、で早起きできて、あ、ちょっと見てみようかなと思ってテレビつけたら、あのガンドロワに特攻して、あの最後イデが発動して終わるとこを見ちゃったっていう
よりによって
あ、お、え、お、終わりですかみたいなになってで、その後映画があったんですよ、接触編。
映画、はいはいはいはい。
でそれは見に行きました。
へ
え。
で見に行ったら、はい、あのいきなりキッチキッチンの首が飛んだりしてて、うわーみたいになって、
あ、
やられて帰ってきたっていう、
うん、中学ぐらいに友達と2本同時にぶっ続けで見たんですけど、途中何度か寝ちゃったり、起きたら首が飛んでたりって、すごい映画だなって思いました
。なんか結局最後はなんかおっぱいいっぱい見たなって言って帰ってくるっていう、
あ、
そういう映画なんで、あれは、
はいはい、
うん、あれも結局ね、ほら、人と人は分かり合えないっていう、
あ、
絶望的な話なので、うん。で、人と人は分かり合えなかったね。じゃあ、また、新たなその人類に期待しましょうか、みたいなと、
次の感じで終わるから。
そう。そう、ね、あの、次回のイデオンの活躍をご期待ください、みたいなさ、お前はもう出てくんな、みたいな、そういう感じのやつなんで、うん。
あ、見た目はジムなんですけどね。
もう、あんな凶悪なジムはないっていうね。
エヴァの劇場版を友達と見に行ったことが、なんかちょっとオーバーラップするような話だなと。
はいはいはい。
ねえ、あれもめちゃくちゃでしたからね。
あ、でも無理やり話を戻すと、エヴァの新劇場版を見に行った時みたいな気持ちで、今回のあの、ガンダムシードの映画見に行ったのよ。
はいはいはいはい。
で、エヴァの新劇場版の一作目、ジョ？
うん。
ジョもなんかすごい出来良くて、
ああ、そうね。
あ、いいもん見たって思って帰ったんだけど、今回のガンダムシードも結構、ま、うん、いいもの見たなって気持ちで帰れたんだけど、
うん。
そこんとこどう思う、小鉄くん。
そこんとこ
無茶な振り。
いや、
うん、面白かったんだよね。
いや、うんうん、
すごい僕。
いや、普通に楽しめたし、うん、で、その、なんだろう、うん、そこまで、その、
うん、
リアタイで追った場合の、あの、傷の追い方っていうのをしてない状態なので、なんだろう、その、ごちゃぐちゃになった感情で、見たわけではないので、で、なんか何年もね、20年抱えたものをこう、っていうわけではあんまりないので、まあ普通に ある程度まとめた作品になったんだなっていう感はしてたんですけどね。うん、普通に、うん、まあ、いろいろ突っ込みどころはあるけどさ、その。
あの、愚者級のあれは忘れてくださいね。あれは全然気にしなくていいですからね。はい、あの、自分た、うん、こう、僕らがすごい、すごいいろんなこと言ったのも全部、あの、こう、忘却の彼方にしていいですから。はい、
一回フラットにして。
一回フラットにして。
はい、合わないですよ。
はい、ああ、ねえ。なんか、本当、曖昧なところはあったじゃん、その、ね、殺さずで行くっていう話だったんでしょ、あの組織は。
そうそう。
あ、まあ、キラ君ね。
うん、うん、
うん。ね、シードの途中からですね、それもね。
ああ、なるほど。
うん。
はいはいはい。
あの、フリーダムに乗るようになってからかな。
ああ。
うん。
で、なんかこう、ドカーンってしちゃうんじゃなくって、こう、継戦能力を奪って、みたいな感じなんですかね。
そうそうそう。
はいはい、イザークかなんかに最初、とどめささないで、なんでしたっけ、足かなんか切って、びっくりされてたかなんかじゃなかったでしたっけ、最初。違ったかな。
うん。でも、イザークもね、結構な屈辱を受けてるんだよね。そうそうそう、あの、眉間に傷つけられてさ。
そうそうそう。
ね、
で、そったらって感じで、
うん、
まあ、で、愚者級でも話されてましたけどね、あの、日村剣心みたいな戦い方でうんぬん。
そうそうそう
そう。そうだ、それのなんかね、組織内の共有を徹底してるわけじゃないんだっていうところに、へえって思いながら見てましたけど。
うん。うん、
ああ。いや、しんくんとか結構ね、素直にキラくんにくっついてて、なんか付き物が落ちたみたいで、うん、なんか見てていいなと思ったんですけど。
はいはい、はい。
うん。
いや、だからどういうその経緯があったらあそこまでシンがキラに懐くんだろうとは思ったけど
以前なほどいい子。
そうそうそう、
うん、
ね、君たちディスティニーで殺し合いしてたやんけみたいなね。
はいはいはいはい、うん、
でしたね。
でね、ほら、作品の中でもフリーダムキラーとか言われちゃってさ
実際落としてますしね。
そうそうそうそう。
なのにあの劇場版のあの親しみっぷりというか、
そうそうそうそう、
うんうんうん、
もうワンコ状態だったもんね。
いやでもなんか見ててすごいこっちの方が君はいいねって見てて思っちゃいましたね、あれ。なんかディスティニー久しぶりにちょっと見たらすごいカリカリしてて、
そうそうそう、
はい、あ、なんか映画と全然違うね君って思いましたね。
うん、だからもともとその地球側とそのプラント側っていう勢力、二大勢力があって、でそのプラント側 にそのザフトっていう国というか軍があって、でディスティニーの時はあのそこにアスランもいて、でアスランの部下としてシンがいたんですよ。
ああ、
はいはい、
うん、でだからザフトは要は地球と戦うっていうね、
うんうんうん
うん、そういう形になっていて、
うんうん、
でそこで結局アスランがそこをポーンって抜けて、
うんうん、
でそのほらラックスの軍に合流しちゃって、
はいはいはい、
でお前たちは戦争をやめろみたいなことを言い出すからあんた何やってんだみたいな話になったわけでしょ。うん、でそれに対して、まあ、キラはもうその頃にはそっちのラックスの軍にいて、うん、お前たち戦争やめろみたいに言ってて、いや、アスランと同じとこにいるんだけど、どうしてアスランのことは嫌ってんのに、キラにはすごい懐くんだろうとはちょっと思うんだけど。
はいはいはい。
うん、まあでもね、わ、うん、からんではないけど。
うん、
まあ、やっぱりね、職場にいても自分の男の上司って嫌いだったりするじゃん。ね、
直属のは。
はいはいはいはい。
あいつのことは気に入らねえみたいな、ね、あの他の会社のあの人が俺の上司だったらよかったのになみたいなことってやっぱあるじゃない。
うんうんうん、
まあ分からんではないんだけど、
うん、
急に現実感。
でもなんか本当ノリがあのまあなんだろう、作品としてはまとまってたんだけど、シードってこんなだったんだっていう、うん、あのこの大学生がこう急に社会人と一緒になって仕事をしようとして、うん、なんか青臭い理論で 空回りするみたいな
うん、うん、
いう印象だったんですけど、
でも劇中もね、うん、なかなか急になんか中高生の恋愛みたいな感じのシーンになったりして、
うんうんうん、
あ、なんか世界の滅亡とこう小中あ中高生ぐらいの恋愛がこう並行してて、
はいはいはい、
なんかすげえなこれって思いながら見てましたけどね。なん
か
ラクスは僕のことじゃなくてあっちの男の人の方が好きなんじゃないかみたいに悩むキラ君とか、
はいはいはい、
なかなかすごいな。
うん
うん、
あれまでの本来積み重ねはあるんですよね、ちゃんと。
うん、最初に、あれ、小鉄くん知らないのかな、最初、ラクスって、アスランの婚約者なんですよ。
はあ、なるほど。
シードの最初の方
は。はいはいはいはい。
で、その婚約者っていうのが、ほら、彼らってコーディネーターって言って、要はその、作られた人類じゃない。で、作られた人類なので、自由恋愛で結婚しても、子供が生まれにくいっていうのがあるんですって。
はいはいはい。
で、子供が生まれにくいっていうのがあって、それだと要はコーディネーターって先細りなので、そうじゃなくって、この人とこの人が結婚したら、要はいい子供が生まれますよ、みたいな、要は掛け合わせ。
ああ、はいはいはい。
で、ある程度その結婚相手を決めてるみたいな、制度が当時その、コーディネーター側にはあって、
はいはいはい、
でそれでその小さい時から決められた婚約者っていうのがラクスとそのアスランっていうお話だったんですよ、
はいはいはい、
シードの頃は、
はいはい、
でそうやって決まってたんだけど、でその、親友同士のキラとアスランっていうのが親友同士だったんだけど、その、まあ、いろんなことがあってその2人がまあ反対側の勢力同士に分かれちゃって戦うようになっちゃってみたいになって、どうしてこの二人が戦わなきゃいけないのって言って世のこう腐った女性たちはやきもきしたわけですよこの二人が愛し合えばいいのにみたいなことを言いながらね。でそこでそのラクスがそのまあいろんなことあってそのキラと知り合ってみたいなのがあってですよ。
はいはい
はい、でいつの間にかこうそこはまあ、うん、一応恋愛っていう形なんだけど、そのキラとその、ラクスっていうのがちょっといい感じになっていくっていう。うん、でアスランはアスランでその地球側の、オーブっていうところの国のお姫様になるのかな、
はいはいはいはい、
そのカガリっていうことをちょっといい感じになっていくっていう話なんです。
はいはいはい。
でその関係っていうのが結局、ディスティニーを通じてもやっぱりちょっとアスランの方はフラフラするんだけど、まあ続いてて、で今回のフリーダムまでその人間関係は続いてて、それで最後決着をつけたっていう感じですよね。
なるほど、
うん、
素晴らしい。
で海っぺりで裸になったと、
はい、そうそうそうそう
ねえ、あれなんって思ってたんですけど、あれ、
いやでもヤマトでもやってるからね、ああいうことは。
ああ、
ヤマト完結編まさにあれですからねラストは、
はい、キラヤマトもキラヤマトだからそこをオマージュして
しかもあなた方は年齢的にヤマトの完結編を劇場で見てないと思いますけど、
はいはいはい、
劇場版で、はい、要はその初回というか最初にその劇場版が来た時のヤマトの完結編って、その二人が裸でその海岸でいるだけじゃなくて、その後の恋までシーンありますからね。あるんですよ。濡れ場があるんですから。いや、もちろんね、その、何エロ同人みたいな
もの
になりませんけど、
はいはいはい、
でも、ちょっと森幸が苦しそうな顔をして涙を流して、
うん、
でその後でなんかちょっとあーみたいな顔になるっていうところまでやるんですよ。
なるほど。
結構だからまだ多感な時期ですから、いや今も多感だけど昔のその、あれはね中学生くらいだったかなの時の自分がその劇場でその完結編のその、まあ、ラブシーンですわ、
はいはいはい、
を見た時の衝撃たるや。
いや、前情報もないし。
そうそうそう、前情報なんかないですからね。
ないか。
そう。 で、そのシーンが後になってカットされたんじゃないかな。カットされて
教育に良くないとかでなのかな、
じゃないですか。でカットされて海辺で2人で立ったシーンで、でなんか2人でこう顔を寄せ合ったところで、その顔を寄せ合ってる絵がなんかこう海の向こうまでスーッと小さくなってて終わるみたいな感じだった気がしますよ。で確か後になって出たその円盤ではその禁断のラストシーンみたいなのがまた再現されたやつが確か今出てるはずですよ。今はね、はいはいはい、だから今回 の、 あのディスティニーはそこまではやってないので、
あ
やれよ。
いやいやいやいやいや、やれよはちょっと、いやいやいや、
そのご家族で行ったところが大変なことに。
そうね、すごいフリーダムな映画になっちゃう。
いやフリーダムだからさ、まあまあまあ、
海岸ベリーフリーダムではなくて、
ここから先はあのほらね、見るかどうかはご自由にみたいな。
入るチャンスが一回与えられて、
そうそうそうそう、
なるほど、
一回ちょっと劇場明るくしたりしてさ、
ああ
ああああお子様連れはここで帰ってくださいみたいな。
はいはい、
で館内照明がピンクに変わってですか。
そうそうです、そうです。
ちょっとラックスのスーツもなんか体のラインめちゃくちゃ出てて、ちょっとびっくりしましたけどね、あのノーマルスーツみたいなやつ、うんうんうんうん、ピンクだし、
はいはいはい、はい、い
やあれさ、うん、なんであんなあのまたがるタイプのコックピットなの。
ああ、何かにを思い出しそうになったんですけど、あれ何でしたっけ。またがるような、
ですね、自分が分かるのはオーガスですね。
バイクの、
はいはいはい、オーガス、超時空世紀オーガスってあってマクロスの後番組なんですけど、
はいはいはい、
それでそのオーガスじゃなく、あの何その脇役メカみたいなのがいて、それに女の子が乗るんだけど、それはね確かまたがって乗ってた記憶がある。他にもあると思いますよ、またがって乗るタイプ、はいはいはい、でまたがって乗るコックピットで、しかもこっちにお尻を見せながら、
はいはいはい、
お尻アップにしながらちょっと振り向きながら合体よって言ったでしょ。
ああそうだそうだ、言ってました言ってました。
狙いすぎだよねあれ。
ちょっと狙いすぎでしたねあれは。
うん、
ああ絶対薄い本で書かれるやつだって思いましたね。
いや あとね、ラクスって、
はい、
あんなにおっぱいでっかかったっけ。
あーなんかそれに言及してた人がいたよな。
そうあのほら、であれはディスティニーか、あのミーヤっていう、はいはいはい、ミーヤキャンベルっていうその要はラックスのそっくりさんが出てくるんですよ。でそっくりさんが出てきて、その、ザフトっていうかプラントの中ではそのラックスっていうキャラクターがとにかくその祭りこうカリスマとして祭り上げられていて、
はいはいはい、
でそれをそのうまいこと使いたい議長側が要はその偽物を用意するんですよ、
うんうんうん、
で偽物を用意してピンクのザクに乗せてその前線に慰問に行ってそこで歌って踊ってってミーヤに要はラクスだって言ってやらせるんだけど、でそのミーヤがとにかくナイスバディなわけですよ。
そうですね、すごい
ナイスバディなわけですよ、うん、でブルンブルンさせよるわけですよ。でそれに対してラクスってもうちょっとつつましい体型をしてた記憶があるんだけど、
はいはいはい、
今回のそのそうラクスのパイスを見た瞬間にお前ミーヤだろっていう
入れ替わり事件、
うん、いやまあ、そうそうそう、確かに大きいなっていう感じ受けますよね。
でしかもやっぱブルンブルンブルンブルンしよったでしょ。
そういやまあまあね、服で今までねあの分からなかっただけっていう。
ミーヤってそもそも作中でどうなったんでした？
なんか死にましたよ。
死んだんでしたっ
け、うん、死にました。
はいはいはい、はい、
うん。彼女もね、かわいそうなキャラなんですよ。
ああ、うんうん、
彼女も確か全然似ても似つかない顔をした地味な大学生だったはずなんですよ。
ああ、
うん。
チラッと素顔出ましたね。
そう。で、それが要は整形を受けて、
あ
その、要はラックスの、
というか、
うんはいはい、その、都合のいいラックスとして、使われてみたいな、うん、で最後は死んじゃうっていう、
う
ーん、だからすごいかわいそうなキャラクターなんですけどね、ディスティニーで うん、スポット当たったのはステラだけだったというね。はい。
あれですね。
うん。でね、あのメカね、欠陥ありすぎだよ。ね、いや、そうじゃなくて、ラックスが乗ってた。
ラックス
が
乗ってた、
なんとかいうやつ。
背中の羽みたいなやつですね。
なんだっけ、今、
はいはい。
なんだ、パンフレットを広げますけど、
はいはい。
素晴らしい。
資料がある。プラウドディフェンダーっていうやつね。
あ、はいはいはい、はい。
ストライクフリーダム、ガンダム、二式のために、二式っていうのがまたダッサいんだけどさ、キラが設計した重武装ウィングっていうことで、これ、乗っかって合体したら、
はいはい、
一回、パイロットは外に出て、ガンダムのコックピットに行かなきゃいけないんですよ。
はいはいはいはい。
なんかね、ガンダムの横にこう、ね、立ってましたもんね。
立ってたでしょ。いや、あれ、確かに、すごいこう、うん、なんか、こう、キャッチーというか、ね、
見栄えはする。
見栄えするんだけど、よくよく考えたら、うん、一回降りて、なので、行かなきゃいけないっていう。
あ、安全性とは。
だから、ゼータガンダムの時の G ディフェンサーよりも悪いですよ。はい、
そうですね。まだちょっと、機銃みたいのついてましたからね、あの先端の。
G ディフェンサーは、一応その、コックピット部分が分離して、ピョンって飛んでって、まあ、岩に当たって死んじゃうんだけど。
やめてください、最後ら辺のあれは。
で、カツが死んじゃうんだけど、
ね、
一応コックピットに乗って飛んでいけるわけですよ。
はいはい
はい。
でも、プラウドディフェンダーは、降りてコックピットまで行かなきゃいけないっていう。
自力でたどり着く
そうそうそう。
あと、あの精度すごくないですか？キラ君が、なんかめちゃくちゃ強い武器使うときに、承認を求めるじゃないですか。
はいはいはいはい。
使っていいですか、うん、って言うと、隣で OK みたいに言って。
う
ん
う
ん、
そう、 そう、即承認みたいなね。
早くない起案から決済までみたいな。なんかあれすごいなって、このスピード感で仕事できたらいいなと思いましたね。
ね、それこそ合体ものって言えばね、ダブルオーのね、オーライザーっていうのもあったけど、あれは合体してもそのままコックピットに乗ってましたからね。
残ってますね。はい、
ね、
それに引き換えね。
降りなきゃいけないっていうのはね。
生身で到達っていう。
しかも戦隊ものみたいにこう下から席がねニューンって出てきてこう来たよならいいけど外を経由しろっていう
外行かなきゃいけないっていうね。
ひどいな。
まあまあまあまあでもね、緊急だったからじゃないんですか、完成は。なんかもうちょっと救済策があるのかな。あ、わかんない。あれ急増みたいな感じですよね、スカウターみたいなのつけてる人が頑張って作って間に合わせたみたいな、う
ん、なんか一応何かそのパンフレットによるとその、うん、まあキラーが設計したウィングってなってて、なんかそのなんか雷が出るとかね書いてますけど、
雷が出る、
うん、でもねそれ以上のことは特に書いてないんですよね。でなんだっけ、映画で見ててもいまいちよく分かんなかったんですけど、そのマイティストライクフリーダムになったそのストライクフリーダム2式のその額のところからなんかごっついビームが出るんですよね。
あ、はいはいはいはい、
うん、でそれはなんかそのプラウドディフェンダーとやらがくっついてないと使えないらしいです。
はあは
あ、あれ何が起こってるか分かりづらいですよね。
そうそうそう、
こうなんでこうなったんだろうみたいな。
いや、その前にハラビームっていうすごい武器あったよねっていう。
ありましたね。
ハラビームの立場はみたいなね。はい。ちょっとありましたけどね。
まあね、無理にダブルゼータっぽくしなくてもっていうような。
うんうんうん、
ああ、うん。まあ、その辺のね、モビルスーツの話が出てきたんで、なんかその辺も触れていきたいんですけど。
はいはい、
もともとはザクウォーリアーとかそういう形でザクっぽいのとかが出てたってことですよね、今までは。その
うんうんうん、
ディズニーまでは。
そうです、そうです。
それ以外、ザクっぽいの以外のって特になかったんでしたっけ？あとも
ジンとかあったよね。
ああ。
最初は
そう、ね、あるんですよ。だからあのそれこそバクーとかっていうあのワンコタイプのモビルスとか出てきたりとかあったんですよ。
はいはいはいはい、
うん、
ですよね。で今回はゲルググメナース、
はいはい、
はいはい、
あれ
ギャン、
あ、まあズゴックが出たりとか、うん、ギャンシュトロームか、
うんうん、はいはい
はいはい、あとなんか割となんか大きいのもそういうオマージュしてたんですか、なんかビグザムっぽいって思ったんですけど、それは考えすぎ。
俺はデストロイかな。
あはははは、
デストロイのモビルアーマー形態ですかね。
ああなるほど、
うんうん、
サイコガンダムっぽいって思ったらまた違う。
そうですそうですそうです、それです。
同じ同じ、あれが変形する。
そうか、そういうことか。そう、その辺のあの記憶から希薄なんですけど、まあそういうのが出たっていう感じですよね。
そこはほらあのガンダムのあのお約束ですから。あのやたらでっかいその、モビルアーマーは、うんうん、まあ大体そのなんか悪魔のマシーンでさ、
はいはい、
大体その乗ってる人が死んじゃうみたいな。
ああはいはいはい、
ので、
はいはいはい、
あの結局ほらねゼータの時はフォーも死んじゃったし、
あ
ね、あその後でロザミーも死んじゃったしみたいな、
うんうんうんうん、
でそのディスティニーでもそのステラっていうのがそのデストロイっていうのに乗るんだけど、うんうんうん、やっぱり死んじゃうっていう。
ああ
で今回のフリーダムでもデストロイ出てきて乗ってる人はきっと死んでるよねっていう、うん、そういう感じ。
まだあったんだデストロイって思いましたけどね。こんなでかいのがまだある最初からね出てきて、
あそっか、ああその辺がなんか破棄したんやなかったんかいみたいな話だったんでしたっけ。
そうですそうです、
はいはいはいはい。
だからそのうんと結局うんと一回そのディスティニーが終わった段階で、一回その世界としては一回まとまったっぽくはなってるはずなんですよ。その、なんか怪しいことしてた連中っていうのが一応やっつけられて、一応その世界が、まあいろいろあるにしても、一回はまとまったんだけど、またなんかその、いろいろとくすぶり始めて、その時に、その、ブルーコスモスっていう、ちょっと、頭のおかしい連中がもともといたんですけど、うん、そいつらがまた息を吹き返してきてみたいなのがそのフリーダムの最初のところの導入ですよね。でその辺もあんまり説明されないんだけど確かに。でなんか そこの首謀者のなんかなんとかっていうなんかカダフィ大佐みたいなやつがそのどっかにいるみたいな話になって行くんだけどみたいな話ですよね。でそのなんだっけファウンデーションっていう国があって、でなんかそこの国になんかそいつが忍び込んでるみたいだみたいなことで、そのコンパスっていうそのなんか世界の警察みたいな連中に、そうそうそうそう、はい、来てくれみたいな話になって、それが罠だったみたいな話ですよね、うん、
あれでもキラ君すっごい強いけど、こうやってなんか暴走しちゃうと誰も止められないから危ないなって思いましたね、
うんうんうん、
現実みたいなやつをかけられちゃって錯乱状態になっちゃってじゃあもう誰も止められないみたいな。
だから結局あれなんでしょ、そのファウンデーションのあのモビルスーツに乗ってた連中っていうのがなんかそのコーディネーターよりもさらにその、
はい、
なんか上位というか
上のみたいな、はい、
そう、
はい、
なんかそういうまた新たな人類みたいなので、はいはい、でそのうん、なんか闇に落ちろみたいなことを言ってさでそのなんか幻覚を見せるのかなんかちょっとその、
はい、
精神反応みたいなのを起こして、そのキラにちょっとキラをおかしくしちゃって、その全然関係ないやつがそのねカダフィーだみたいになってそのやっつけに行っちゃうっていう感じですよね、うん、
すごいですよね、名前もブラックナイトスコード。
いやあのあいちいち、うん、あのファウンデーションの連中がなんか名前がダッサくてい
やなんかあんなに分かりやすい、あこいつら全員成敗されるんだろうなっていうあれで見事なやられ役だったじゃないですか。
名前あるんだ、 あるけど、ファウン
デーション、そうか、作中でそんなになんとかって呼び合ってるわけでもないから、あんまりピンときてもないのかね。ロボットもっていうか、ロボットって言っちゃった、あのモビルスーツも割となんだろう、
大河原さんっぽいって言ったらあれなんですけど、
うん、あそうそうそう、ちょっと違うんですよね。
ちょっと違いますよね。
うん、あのどっちかっていうとそれこそ F91 の、 あの敵に出てきた側のモビルスーツみたいな、そういうイメージですよね。
デナンゾンかゲーかみたいな。
そうそうそうそうそう。
はいはいはい。確かに。そう。だから、わかりやすって思いながら、で、しかも、うんうんうん、各キャラクターもなんか、マスクしたなんかこう、なんだろう、引きこもりキャラクターみたいなのとか、こう、ね、うんうんうん、あの、割と生意気な女性とか、こう、
うんうん、
目のつり上がったなんか、明らかに嫌な感じなやつって、もう、
うんうんうん、
もろなこうやられ役感があるなと思って。
そうそう、で出てきた時からなんかこうムーブがやからなんだよね。
やからなんですよね。そうだから あれみたいな。まああの話の運び的に多分ちゃんちゃんにするのかなっていうのが逆に透けて見えやすいというか。
でほらそのそこのなんだっけ、隊長みたいなのが要はその、ラックスの要はお相手として最初からなんか育てられてきててみたいな、そのだから相性も抜群みたいな風に作られてるみたいな話で、だから会った時にラックスの面がキュイーンってなるじゃない。
ああはいはいはい
はいはい、
そんな薄い本みたいなことすると思ったんですけど。
確かに。あれもどうぞこのあの導入で作ってくださいって言ってるような感じでしたよね。
ねえ、なんかそんな感じだよね。
はい。どうぞあの目からあの光彩をなくしていただいて、いつもの運びでどうぞお願いしますっていう。
そうそうそう。
あとはお好きなようにっていう。
うん、ね、途中わざと一回正気に戻らしたりしてね。
うん、ありそう。
そうそうそう。でなんか拒まれたらまたキュイーンってやってさ。
ねえ、なんか あの中身が本当はおばちゃんだけどロリキャラみたいなのもあれも今回のキャラクターなんでしたっけ。
そうですそうです。
ですよね、
う
んうん、あの
名前がアウラっていうね。
流行りの名前。
流行りの名前ですね。
ねえ、おかげでみんなに自害しろって言われちゃうっていう。
でまたあの声優さんも田村ゆかりさんじゃないですか。
そうですね、
うん、なんか聞いたような声が喉からするなっていう。まあ、ある意味ね、桑島さんキャラをこうもう一回出してくる時点で大同窓会ではあったんでしょうけど。
うん。
でもその桑島さんを何度も出しすぎじゃないですか。
まあでもね、
ね、
まあのけものにするわけにもいかないでしょうからね。
そんな
回想シーンで出す以外だったらあともうあの新キャラで一緒に来ていただくしかっていうところありますよね。
うん、いや それにしてももうちょっといいキャラいなかった。いやだってさ、あのいやあの自分はさ、あのキャラクターっていらない子だって思っちゃったんですけど、いや、はいはい、お二人どうでした？だってあの裏切りってさ、
はい、
必要だった、あれ。
いやなんか誰かとのなんかキャラクターのなんか恋愛が少し絡んだりして、でなんか最後収まるところに収まるか、こうなんだろう、収まらなくって非恋になるかぐらいしてくれればまだいいんですけど、
なんか本当は死ぬ予定だったけど、なんかあれかな、アスランか何かがあの、アスランの目の前かなんかでシュラに殺される役だったらしいのを、それだとあの助けるアスランがかっこよすぎるから、やっぱり殺すのやめようってエロ妄想に変えようみたいなのを読んだんで、まあ、結局シナリオが変わっちゃったせいであんな感じになっちゃって、まあ、もったいなかったのかなみたいな。
ああ、
うん、
なるほど、ね、今回も本当は散ればよかったのにっていうことなのか。
まあそう、みんなそっちの方を想像してたのかなっていうような感じはするよね。
なるほどね。
で、あのその辺を少しその補完してるのが、あのその第一週のそのおまけでくれた小説の月光のヴァルキューレっていう方が、うん、そのアグネスっていう子が一応主人公になってて、うん、 で、シンとルナマリアとその学校かなんかで同期なんですよ、うんうん、で同期でしかもこのアグネスっていう子が要はできる子なんですよね、
うんうんうん、
でできる子でその当時からルナマリアのこともそのシンのことも下に見てた、だけどそのザフト軍に入った時にそのフェイスっていうあの、
うんうん、
要はエリート部隊があるんですけど、そのエリート部隊のフェイスに呼ばれたのは自分じゃなくってシンとルナマリアだったっていう追い目がなんかずっとあったみたいなことがその小説でちょっと語られてるんですよね、
うん
うん、でそのコンパスっていうのができたっていう時になんか私もって言って行っていつかその二人を見返してやるみたいなのがずっとありましたみたいなことが小説読むとちょっと書いてある。
ああ
、
それが分かるとあの作中の突っかかりがなんとなく、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
でもでもそれでいつか見返してやるって裏切るのっていうところはちょっとあるんだけど。
あれね、戦後なんか軍法会議にかけられたら死刑なのではっていうのが近づくの、
死刑でしょうね。死刑でしょうね。普通の軍隊では ね、
うんうんうん、モービルスーツも持ってちゃってるし、
持ってちゃってるし、死刑だと思いますよ。うん、
なんかそこら辺を考えると怖いなっていう。大丈夫かなこの子みたいな。なんかクエスになり損ねちゃったみたいな感じが。
ああ、
そうですね。
来るかいみたいなのでついていって。
はいはいはい、
ねえ、あの大型モビルアーマーに乗って出てくるのかなって思ったら特にそういうこともなく、
うん、ちょっとやっぱりその2時間の枠であの裏切りを使うには短かったかなって感じですよね。テレビシリーズだったらもっと使えたと思うんですよ。
はいはいはいはい、はい、
テレビシリーズだったらほら何回も攻めてきて逃げてって、うんうん、攻めてきて逃げてってってのがあるから、うんうんうん、それこそレコアさんみたいな使い方ができると思うんだけど、
うんうんうんうん、
そういうこともできなかったから、
あ、
なんか私を連れてってって言ったと思ったら戦場に戻ってきて相間見えて負けた終わりっていうパターンになっちゃったから、
うん、
はいはいはい、
うん、なんかこうあんまりそのこう強敵感もないし、
あ、はいはいはいはい、う
ん、だからなんかいや それだったら別に裏切らなくてもいいし、そもそも出てこなくてもよかったのでは。
やめてください、やめてください。
いや、そういう風にな、いや、そうするとほら、まあまあ、話がさ、その分にその避ける他のところの尺が増やせるわけじゃない。
まあまあそうですね、
はい、
ね、
はいはい、
でそこでもうちょっとそのほらあのキラの悩みとかを、うん、もうちょっとそのなんかこうね、こう分かるようにみたいな、 もっとこう見てるその腐った人たちをやきもきさせるようなものをもう逆に足せたんじゃないかなみたいなのがちょっとあったりとか、まああるんですけどね。
確かに、いや、なんかそれで言うとあのこうファウンデーション側のあの何でしたっけ、ずっともじもじしてるイングリッドさんってあの青い髪の人、
はいはいはい、
はい、はいはい、
向こうのトップに気持ちがあるんだけどモニャモニャしててっていう人もなんか半端な使い方だったなみたいな、
う
ん、
そうですね、
ねえ、
うん、なんかもう最後もう一盛り上がりあるのかなと思ったらなんかドカーンで終わりでしたからね、はい、
一緒にドカーンで終わりですから、
ね、ドカーンで終わりでしたからあれっていう、うん、なんかその辺が、
うんうん
うん、
なんか やりたかったことと尺とっていうところがやっぱり、
うん、
あ、なんかと散らかっちゃったんだろうなっていうのが。
いや、それだったらもう思い切って、はい、ほら最近の映画って結構あるじゃない、前編後編みたいな、
はいはいはい、
ね、だからなんか前編の最後のさ、なんか盛り上がりとしてさ、
はいはい、
例えばそのアグネスがパッて離反して、
うん、
でなんかキラたちがすごい窮地に立たされるみたいなところで終わって、うん、
はいはいはい、
引いてもよかったんじゃないかなって思うんですけどね。まあでもそれはね、ほら大人の事情がいろいろあるから、そんな簡単に2本なんて映画作れないですからね、
はいはい、
ありますけど、まあ、そういうことやったらきっと全然違ったんでしょうね、
後半は20年後
暴動が起きるよ、マザー。
誰それの 死から二十何年みたいな、
ね、流行りに乗ってくスタイルで、
いや実時間で、
ね、最後はそうするとアウラ自害しろで終わりですね、それね。
あ、いいですね、ちょうどいいところにキャラクターが
私は50歳生きた、なんとかだって言ってさ、そしたらそれ以上年より用意しなきゃいけねえ。
リアルでね。
ちょうどあの、こっちのアウラさんが確か50歳くらいだったと思うんで。そうですね、50歳って書いてますね。
はいはいはいはい。
ちょっとこの人より年上の人は他に出てこねえな。
そんな感じですね。
いないですね。
うん、若いですからね、登場人物が全体的に。
そうそうそう、この時でやっとラクスが20歳ですから。
ああ、
若い。
うん。
ああ、お前のような20歳がいるかっていう。
だって、マリュウさんですら29ですよ。
ああ、
この時で。うん。ムーで31歳ですからね。
ああ。
あの、ほら、もともとドムに乗ってたあの、女性いるじゃない。
はいはい、あの眼帯してる、はいはいはい、はい、そうそう、
あの方23歳ですよ
大学卒業したぐらい
新卒
姉さんって呼ばれてたけど、
ラックスと3つしか違わないですよ。
あ、
ずいぶん落ち着かれて、
なるほど、
うん、
やっぱ戦争は人をこう大人にさせるのかな
こんなとこですかね。年齢が出てるキャラクターでいくと、
うんうんうん、
どのぐらいですかね。
ぐらいですよね。
あとは、うん、
だって なんかこう大人たちもうちょっとなんか活躍してもいいだろうに、なんかこう割とこう有能な若者たちの言いなりというかこう、
うん、
っていうのがまあシード世界なんですよね。
そうですね。
ね。
うん、そこはだからほら、あの、水星ちゃんは最後の最後でほら、あの、責任は大人たちが取るからみたいな、かっこいい大人たちが出てくるじゃない、はい、
うん、うんうんうん、出ますね、
うん。うん。残念ながらシードの世界は、あの、大人たちはもうきっと引退してるので、あの、若い人しかいないので、
はいはい、
はい。はい。みんな早死になのかな、わかんないですけど。はい。なんかこうまとめてくれる渋い人がいないっていうね。
ああ、
はい。
かがりのところの、
はいはい、
なんか政務をするようななんか他の副官さんみたいな人たちで、おっちゃんも混じってるけど、なんか、何でしたっけ、当時からのなんかメガネのキャラがいましたよね。
メガネのキャラ？
あの、サングラスみたいなかけた。
この人かな？これには出てないかな？
これには多分出てないんですけど、なんか一人だけ若えのがいて、あ、この人もなんかコーディネーターかなんかだったんだっけ、うん、っていう人がいたんですけど、
あの弟とかは出てきたよね、かがりのね。
ああ、はいはいはいはい、
うん、あのあとそのなんていうんですか、あ、弟ではないのか、別にあのかがりの後を継ぐだろうっていう若い、あ、幼い子は出てきてましたよね。
はいはいはい、
うん、パンフレットに出てるのはオーブの人だと、あとエリカ・シモンズっていう、あのモルゲンレーテっていう兵器メーカーの技術者の人ですね。
あ、はいはいはいはい、
まあ真田さんポジションの人ですよ。こんなこともあろうかとっていうガンダムあの隠しておきましたみたいな。
あのコロニーレーザーみたいなやつモビルスーツで弾き返せるんだっていうのが、
ああ、ありましたね、うん、あれはあの暁っていう、
はい、
とあのなんか全身なんかコーティングしてあるんですよ、あれ確か。
はいはい。なんかよくビームを跳ね返してるようなイメージはあるんですけど。
ですね、パンフレットによるとですね、装甲にはビームを跳ね返す特殊なコーティング、はいはい、ヤタの鏡が施されており、圧倒的な防御力を誇る、なんですよ。
はいはい。
で、それプラス、あの、乗ってるのが、あの、不可能を可能にする男なので、まあ、できないことはないってことだと思うんですよね。まあ、
そうですね、ヘルメットが宇宙漂ってても生きてる、
そう、生きてるっていう、あの過去に遡ってそのヘルメットが飛んだことをないことにしちゃうっていう
なんかリマスター版かなんかだと、あのヘルメットが消されたみたいな、
あ、なんかそうみたいですよ
すごいんで、すごいいろいろ不可能が可能になってるっていう。
そうなんです、そうなんです。
チャットのところに貼るんですけど、
はい、
この人後ろにいなかったかなっていう。
ああ、はいはいはいはい、あの彼女をキラに寝取られた人ですね。
あ、サイ君。
はい。
あ、お前そこで仕事してんだって。
うん、いましたね、いましたいました。
はいはい。
あ、見ました見ました。この子のことね。はい、はい、はいはいはい。そうそう。
どこで出てきたんでしたっけ。
彼は、シードの時からいます。
ああ、映画出てきましたっけ？
映画で出てきてましたね。オーブのとこにいましたね。
うん、セリフもクソもないけど、なんか後ろでボッタッチしてました。
へぇ、気づかなかった。
そうそう。
こてつくんは、サイくんに自分を重ねてるの？
違う。劇中でどういう運命をたどった人か全然分かってなかったから。
うん、確か、結局、その、成り行きで最初シードの時にアークエンジェルに乗ることになってしまって、うんうん
うん、はいはい。
で、その中に、だから、この彼もいて、それこそキラーもいて、そのフレイっていう死んじゃった女の子、まあ、桑島さんですけど、うんうんうん、女の子もいて、で、あと何人か行ったような気するんですけど、
はいはい。
で、その、フレイが、その、なんだっけ、復讐かなんかのためにキラに近づくんだよね。あの子も確か腹黒い子で。
ああ、うん、はいはいはいはい。
で、その、サイ君が、その、婚約者だかなんだけど、うん。で、キラに近づいてって、で、なんかそこでなんかほだされるのかなんか知らないけど、キラといい仲になっちゃうんですよ。
ああ。
で、あれガンダムで初めてじゃないですか、あの本放送の中で濡れ場があるっていうの。
ありましたね。
ありましたよね。
なるほど。
うん。うん。要は完全にキラが寝取っちゃうんですよ。
あ、ぼぼぼぼぼ。
うん。で、なんだけど、結局その後で、まあ、プレイは死んじゃうっていう。
うんうん、
うん。
ちょっと、どういう、あ、どうだったっけな、その辺はさすがに忘れちゃったけど。
うんうんうん。
うん。
あれ、プロビデンスに撃たれて爆発したような覚えがあるんだけど。
そう、なんかランチかなんか乗ってたんだよね。
うん、あ、そうそうそうそうそうそう。
なんか乗ってて、どっかに行くのに乗ってて、で、キラが護衛かなんかしてたんだっけ。で、
守ろうとしたけど守れなかったような感じ
ですよね。うん、
はい、
うん、
最後の方ですね。
そうそう、
最初の
そうですよね。
なるほど。
うん、で、こうシャーみたいなのが出てくるんですよ。
ああ、はいはい、
はい、シードはね、
はい、
で、
はい、
そいつにやられちゃうんだよね、確か。
うん、
うん、じゃなかったかな。うん、
合ってます合ってます合ってます。
うん、
で、このキャラクターどうしてそんなに思い入れが、こてつくん。
え、いやいや、なんか、
どうしても話したい。
学生組でやっぱり最初にこう、ね、学園生活を送ってて、ね、急に乗った人たちって複数名いたなぁと思って、うん、あれ、このメガネいなかったっけっていう。そう、でもなんかあんまり触れられねえなって思って、そう、知ってる人に聞こうって思ってて。
そ
うそうそう。うん、結構かわいそうな子なんですよ。
です
ね、組み捨てられて、
そう、やめてよねとか言われてね。
ひどいですよね、あれ。
そうそうそう。お前なんかやっちゃうぞ、みたいなこと言われて、そうそうそう。ちょうどキラが一番その図に乗ってた頃ですね。
そうですね。
うん、
僕がガンダムを一番上手に的な状態になってた。
そうです、そうです。
はいはい
はい。
そうそうそう。だって、乗って、それこそ乗ってて地球に降りたかなんかでこんなクソ OS じゃろくに動かせねえよみたいなことを言って乗りながらその場で確か OS を組み替えるっていう。
そうでしたね、最初の
ことをやってるっていう。
はいはい、
じゃなかったかな、キラは。確か違ったかな。
そうです、最初フリー、ストライク乗った時 OS が変だって言って打ち直して、
うん、うんうんうん、
ましたね。
そう、いや、だから今回ミリアリアとかもちょこっとなんかね、うん、
ミリアリアはいましたっけ。サイと一緒にいたかもしれないですね。
うん、
うん、
は若干でも一言二言なんかあったような気がしたんですけど、
うん、
いや本当背景とかしてたんで このメガネは一体っていうだけの話なんですけど。
あとあの、メイリンもちょろっとだけ出てましたね。
ああ。
ルナ・マリアの妹の方ね。
はいはいはい、
うん。彼女は一応なんか、その、何アスランとなんかちょっとその諜報活動みたいなのをしてるみたいな、確か役回りだったはずですね。
もうすっかりアスランのなんかパートナーみたいな感じで。
そうそうそう。
やってましたね。アスラン。アスランどうでした？なんか一番いいポジションだったような気がするんですけど、今回の映画。
いや、一番良かったんじゃないですか。ね、ズゴック乗ってるしね。
ズゴック乗ってますしね。
もうい
や、なんか、すごいズゴックいいなって思ってたんですけど、でもどこかこう、ズゴックで最後まで行くのかって思ってたら、あの展開じゃないですか。
バッカーン。
あの、パカーンとニードル受けて、鎧パージして中からこう、ジャスティスでいいのか、ジャスティスがボーンって出てくる。あの瞬間ちょっと僕すごい、あの、気分が上がったんですけど。
はいはいはい。
ヒューって。あの、世間はそうじゃないのかな。あれ良くないですか。あ、良くない。
いやいやいや、良かったと思いますよ。
良かったと思う、うん、はい、
ただ若干その、はい、やっぱり自分の時はもう4週目だったので、
あ、はいはいはい、
ある程度情報が出てきちゃってたので、
あ、
うん、
あのズゴックが出てきた瞬間若干劇場の中で笑い声が起きるっていうのはありましたよ。
なんか最初のシーンでなんか中国拳法みたいな構えしてる瞬間ありませんでした、ズゴック。なんか
あれ、それもあれでしょ、きっとあのなんだっけ、ファーストのはいはい、うん、やつであのシャアが乗ってるズゴックがあのジムをぶち抜く、 あ、はいはい、あの辺のムーブの若干オマージュかなっていう感じだったような気しますね。あのジャブローの中でね、
うん、あ、そうですね、あの、はいはい、ボーンってぶち抜いてすごくしゃがむ。
そうそう
そう、
あの僕2日目とかに見に行ったんで、まさかすごくから出てくるとはと思ってなかったので、すごい驚いてよかったんですよね。
はいはいはい、はい、
あと、まあ、頭からなんかビーム出るしみたいな、ビームサーベルなのか
角があるんですよね、
角が生えてて、
はい、そうそうそう、
なんか全体的にアスランがあの結構まともだったというか、キラ君がうじうじしてるのをこう殴ってこうやったりとかね、入れ替わってた時ありますよね、ストライクに乗ってた、
はいはい、
乗ってましたね、はい、
乗ってました、
とかなんかいろんなところでこう活躍してて、アスランすげえ今回の映画いい役回りで、
うん、
面白かったですね。
だからきっとこう先に一皮むけちゃってたんでしょうね。いろんな意味で、
うんうんうん
うん、あんなエロ妄想するぐらいなんで、
そうだ。
とね、一皮むけちゃったんだと思うんです。
はいはいはいはい、
うん、で少しこうね、上の立場から俺はもう大人だぞみたいな、うん、感じで、お前らまだそんなとこにいんのか、俺なんかもうここまでいるんだぜみたいなところがあったんじゃないですか。わかんないけど。い
や、エロ妄想してるだけでこい。こう上っていうのがこう面白い、
紳士のたしなみを俺はもう持ってるんだぞと、
うん、まあ10代ですよね、アスランって。20代なのかな。
いや、確か19ぐらいじゃなかったかな。19
ですもん。
じゃあ、まあ、ですね、
まあじゃあね、エロモンスター
キラが19で、シンが17で、アスランが10区ですね。
ああ
、じゃあ10代ならね、しょうがないです、うん、
そのプチマウントで取ってしまうのもしょうがないっていう、
う
ん、
そう、しょうがない、そういう頃合いっていう、
あ、そうか、そのアスランの話出たんで、あの忘れないうちに、あの僕あの 4DX で見てきちゃったので、
ああ聞きたい、
そうそうそう、その辺の話もそういえば忘れずにしないといけなかったんですけど、なんだろう、あの前に僕が 4DX を体験したのがレディープレイヤー1だったので、
お、
はい、それ以来の 4DX だったんですけど、あのすっかりあの水の噴射のことを忘れてて、
え、どこで噴射すんの。
ね、おそらくあの時、着水した時とか
戦艦が地球に降りてきて、
急に降りて、そうそうそうそう、あの辺、実はその結構その日混んでて、隣もなんか前もしっかり座ってるような状態で一番後ろに座ってたんだけど、デモで最初にまずドルビーのそのこれが 4DX ですって映像とともに席が動いて、こんなのってやるときにも水が出るんですよ。そうそうそう。その時に、こう、もろに、何も事情を知らなくって水を切らなかった、スイッチでオンオフできるんですけど、水だけ。あれをこう押してなかった人がもろに顔に水を浴びるっていう、こう、洗礼を受けて、で、隣のカップルさんの女性がもうそれでね、メイクが崩れちゃうじゃんみたいなリアクションしてたんで、で、隣が切っても、自分が切ってないと隣に行っちゃう感じで飛んでたんですよ。だから、僕できれば、提供されたものは一通り全部やってみたい気持ちはあったんですけど、こう、隣の迷惑になるなと思って、そっとスイッチを押して、切ったんですけど、切ってない前の方では、なんかバシャーンっていう時に大体、水が飛んでましたね。
いや、自分だったらメガネくんだからダメだな。
メガネの人ダメですね。一回濡れちゃいますね。うん、そのために。
前が見えねえ。
前が見えねえ。
ねえ、劇場で暗い中ね、なんか、こう、ティッシュとか出してきて、メガネフキフキしなきゃいけなくなるから。
そう
だ。ちょっと悲しい気持ちで。
そうそうそうそう。
そうなんですよね。で、あ、そっか。で、自分が、レディープレイヤー1の時ってあれ、3D もあったんで、メガネもかけてたんですよね。はいはいはい、だから、立体メガネが塗れるんですよ。
はいはいはいはい。
だなおさら、ダメだったんですよ。今回はそれはなかったんで、で普通に僕映画見るとき裸眼なので、何もあれだったんですけど、
いいな裸眼だったら。
で、まあ、で要は座席が動くのと、座席を叩かれるというか、背中にボコってされるんですよね、背中とか。
そうなんだ。
振動が来る感じ、振動が来る感じなの？どんな感じなの？
振動というよりは、その、マッサージチェアの、こう、押すところが突然ボコって出てくる感じなのよ。だから、
うんうん、
まず最初に、ラックスがこう、お家でこう、料理を作って待ってて、
うんうん、
フライを上げるじゃない。
うん、はいはいはい、うん。
見てる僕のお尻が上がったのよ。
なぜ？
いや、なんか、カタカタってやってて、ジューっていうシーンで、僕の尻あたりの座席が、こう、ブーって、こう、振動して。
あ、自分が上げられてるってこと？
そうです、そうです、そうです。
あ、
はい。僕、フライにされて、尻が上がったんですよ。え、なんでそのタイミング、まあまあまあ、みたいな。レディープレイヤー1の時もあったんですけど、僕この振動をどの立場で受けたらいいんだろうっていうのは結構あって、敵に対してやった時も、やられた時もフィードバック受けるし、敵が殴られた時もフィードバック受けてるんで、こう、それぞれのダメージを僕が全部肩代わりしてる人みたいになって。そう。
面白い。
そう。だから今回も、その、要はアスランがこう殴るじゃないですか。
はいはいはい。
でかといって顔を殴った時のフィードバックで顔に出せないんですよね、座席だから。なんで僕アスランにケツ叩かれたんですよ。ボコってやってうわーっていう時に僕の尻が座席でボコってこう下から叩かれて。だから、こう、前から、向かうから受けた、ね、攻撃が背中に来たりとか、こうするので、割と、モビルスーツの戦闘の時はそれでいいんですけど、結構、ヘッドレストの横から、こう、エアーが出てきたりするんで、バルカンを、ヘッドバルカンを撃った時なんかは、結構、真横から、こう、ブシュブシュブシュブシュブシュって言うんで、それは、まあ、確かに臨場感というか、こう、 あのそれっぽくはなってたんですけど、それ以外のこう扱いが存在でですね、そう割とこうなんか 何してんだよポンみたいな時にドンとかされるんで、お二人は 4DX の経験はないんでしたっけ？
ないないない。
うん、自分田舎住まいなので 4DX なんかありません。
ああそっか、僕の住んでるところだと複合商業施設に一箇所入ってるところがあるんで、それで体験することはできるんですけど、
うーん、
あーもうなんか
すごいね、ガンダムの映画見に行って天ぷらの気持ちになれるってすごいね。
だからそれが印象的すぎて、確かにね、空中戦とかいろいろあるんで、そのなんとかザライドみたいな感じでこう左右に座席も動くんで、それは面白かったんですけど、あそうだ、それのおかげでポップコーンが買えなかったんですよ。
えどういうこと？
なんだっけな、4DX ご利用の方はご購入いただけませんって売店で書いてあって、あ
こぼしちゃったりするから。
そうですそうです。
あ
そうなんですよ。確かにカップホルダーはついてるんですけど、ドリンクなんてそこに挿してる人誰一人いなくって、で右の方がそこになぜかスマートフォンを置いてたんですけど、
あ
はい、下に落ちてましたね、2回ぐらい。いや、1回落としたんならポケットに入れろよと思ったんですけど、なんか緊急の連絡が来るのかなんか知らないですけど、劇中もなんか何回か画面が明るくなってて、そのたびにチラチラ見よったんですけど、なんかそれが2回ぐらいこう落ちてたんで、まあ、ざまみろって思ったんですけど。
ちなみにお二人は映画見に行ったら、その飲み物とかポップコーン買う派ですか？
あ、ポップコーン買いますね。
うん、割とその日のノリで買う感じですね。
あ、そうなんだ。
はい。
自分、食わない飲まない派なんですよ。
あはいはい。
ああ。
うん。集中したいので。
ああ。はいはいはいはい。
うん、
なるほど。
で、
飲むと落ちていっちゃう。うん。
そうそう、それもあるし、
うんうんうん、
集中したいので。で、別なポッドキャストでお話しされてた人がいるんだけど、
はい、
はいはい、
他の人のポップコーンが匂うのね。
ああはいはいはい、はい、
キャラメルとかすごいですよね。
そう、あれね、うん、いや勘弁してほしい。食べるのはもういい。あなた方食べるのはいいけど、匂いなんとかしてって思いますね。
あ、
まあ、どうしようもないんだけど、
はいはいはい、
もうそれは宿命ですね、うん、もうね、どうしようもないですね。
お店側もなんか買ってねっていう匂いをあそこの売店でさせてますもんね。
うん、そうそうそう。
そう、いや割とその映画館のこうお金の回り方っていうのをこう知ってしまったので、
いや、うん、本当はね、はい、買ってあげた方がいいですよね
っていう話で、なんかその日のこうお財布具合が厳しくないときはなんか買ったりすることがあるんですけど、まあそういう感じで買えなかったし、飲めなかったんで、逆にお手洗いの心配はしなくてよかったんですけど、
まだね、ガンダムだと2時間弱だからまだいいですけど、
はいはい
はいはい、長い映画になるとね、3時間とかあったりすると、さすがにちょっと覚悟して入らないといけないので、うん、
それこそエヴァの最後の時危なかったんですよね。
あれって長いんですか？
あれ、結局ほぼ3時間みたいなあれだったような。
あ、そうなんだ。
はい、そうだっけ？覚えてないの。
長くなかったっけ？確かそうだった。そうそう。
じゃあ人類の危機と小鉄くんの暴行の危機が同時に襲いかかって。
そうそう。あと、一番最近のジョン・ウィックも結構長くって。2時間半ぐらいあったような気がするんだけど。
おぉ、うん。お尻痛くなってくるよね。
そう、まあ、劇場のね、座席の具合にもよるんだろうけど、だんだんね、こう、まっすぐに座ってたのに、どんどん下にずれてくる座席嫌だ。
ちなみに、はい、劇場の中でどこで見ます？
ああ。
大体ほら、予約なんかをすると、
はいはい
はい。はいはいはい、
大体真ん中ら辺の座席って最初に埋まるじゃない？
そうです
ね。埋まりますね。うん、僕もそこら辺。
うん。自分は、 あの背がそこそこあるので、
はいはい、
あの一番後ろで見るんですよ。
はいはいはいはい。
で一番後ろにして、しかもあのほら大体こう上がってくる階段が両方に一本ずつあるでしょ。
あ、はいはいはい、左右に一本ずつ、うんうん、
で突き当たりの座席ってあるじゃない、一番上の。
はいはいはい。
そこ取るんですよ。そこ取ると足が伸ばせるんですよ。前に座席がないので足が伸ばせるので、
はいはいはいはい、
大体自分はそこ取るんですよね。
はいはいはい。
でそこで快適に見るっていう。どうしても
足伸ばせるのいいですよね。
そうそう、あの中入っちゃうと足がやっぱ窮屈になるんで、
うん、
体が大きいとね。で、はいはい、やっぱり後ろの人のこともちょっと気になったりするので、
うんうんうん、
で一番後ろのその足が伸ばせるところをいつも撮るんだけど、
うん、
いやみんなどうなのかなと思って。
僕も一番後ろ派ですね。その自分があんまり人に後ろに来られるのがああいう場で好きではないんで、
うんうん、
はい、一番後ろので、あんまり真ん中とかこだわらないんで、あの出やすい、あの右端か左端の、大体そういうところって一番後ろだとこう2人席とかこう、
うんうんうんうん、
あの半端な数になってるんで、大体それのところに来たらさすがに真横に来る人ってあんまいないんで、
うんうんうん、
はい、そこでこうなんか出たい時にすぐ出れるみたいな感じでのんびりしてますね。
なんか僕は中真ん中辺に通路が大体あるんで、そこだったらやっぱりあの足伸ばせるんで、あ、そっか、あの大きい劇場だと真ん中に通路があるんで、そこを取って前に足伸ばせるようにするかな。大体一人で見るんで、後ろに人がいないところポツンとここだって取る感じですね。
はいはい。
最近はね、もう予約でそうやって席が取れるようになったからね。
そうですね。よ
くなりましたけどね。
うん、
昔は本当にね、あの座るために並ばなきゃいけなかったから。
そうですね。
そう。でそれこそ初回封切りの時とかって徹夜で並んでとかやったから、今はもう全然そんなね必要ないから、予約さえしてしまえば、
うん、
よくなりましたよ。
でもなんか逆に今度それを逆手にとって、なんか女性の一人客の隣に来るおじさんがいるらしいじゃないですか。
うわ気持ち悪い。
他の座席がこうわーって空いてるのに、なんか決め打ちなのか、こう女性の来そうな映画なのか、それの時にこう、
そういうことか、
そう一人でもう撮ってある潰れてるところのわざわざ横取って、なんかいや別にその話しかけてくるとか何もないらしいんですけど、なんか隣にいるっていう。
うわ、
でも すごい賭けじゃない、隣がおじさんの可能性もあるわけじゃん。
そうね。
そしたらただ単に知らないおじさんが2人並んでるっていう、
隣にっていう。そう、いやそんな爆地になると思うんだけど、いやそんな変な人もいるんだなと思って。
さすが実体験をしてる人は言うことが違いますね。
やってない。別に隣におじさんに並ばれたこともわざわざ女性の横を取ったこともないよ。
でもやっぱり、まあ、今回のシードフリーダムはやっぱり女性多かったなと思いましたよ。
多いですね。
あ、うん、はいはいはいはいはい。
結構カップルだったり女性友達だったり、結構、まあ、うんうん、女の人多いなって。
でやっぱりそのシードを見てた人たちだと思うんだけど、
うんうんうん、
あのちょっとこう年齢がその本当に若い子っていうよりはちょっと上の女性陣、まあ自分なんかよりは全然下なんだけど、
うんうん、
ちょっと上の女性陣が多かったかなっていう。
うんうんうんうん、
で結構一人で、まあ、自分が行った時は一人で 見に来てる女性の方が何人もいて、
はいはいはい、
うん、あ、やっぱ女性ファン多いんだなと思って見てましたけどね。
うんうんうん
うん、まあどういう感想になったのか聞いてみたいですけどね。
確かに。
いや、うん、でも女性のファンの方ってすごい熱量があって、あのエヴァンゲリオンのジョの時なんですけど、
はいはいはい、
僕の女友達がカオルくんのファンで、
石田明、
そうエヴァンゲリオンジョの最後にちょっとだけ出るんですけど、
はいはい、
それを見たさに映画ジョを10回見に行った友達がいて、 すごいな、こいつって思いましたね。なんかそんな感じ。やっぱりね、当時好きだったこのガンダムシード、今見に行ってる女性の方っていうのも多いんじゃないかなって思ってるんですよね。
その辺、こてつくんどうなんですか、こてつくんのポッドキャスト仲間だと結構女性陣のポッドキャスターさんもいらっしゃるでしょ。
はいはいはい。
それこそ、サバナニの方々とか。
ああ、はいはいはい、
は
い。
まあ、ガンダムとかって見てらっしゃらないんですかね。
ガンダム履修をしてるのは、積極的にしてるのは多分ミカさんあたりかな。それ以外の方はそこまでだったと思うので。
あ、そうですか。
はい、そうですね。だからそのあたりだと多分ミカさんとかは多分話通じると思うんですけど、はい、それ以外の方だとこうおじさんのガンダム語りになりそうな感じですね。
まあ、自分は あっちの方々とはあまりその面識がないので、
あ、はいはいはい、
あれなんですけどね。
はい。うん、いや、でも。
で、ね、はい、愚者級は愚者級で、ね、おっさんの社交場になってるので、
うん、居心地がいい。
ね、まあ、どうなんですかね。まあまあまあ。うん。
しれっと、あ、そっか、普通に鈴村坂本夫妻が出てるんですよね。うん、
そうです、そうです。
はいはいはい。
しかもね、役中もいい仲になっちゃいますからね。だってなんかちょっと怪しげなシーンあったじゃない、なんかベッドでルナマリアが寝ててさ。
うん、
で、外でシーンがなんかいじけてるみたいな変なシーンなかったです。
ああ、ありましたね。
ね。
はいはいはい。
なんかそして、なんか育児なし的なことをなんかちょっと言ってたような気が。
はいはい、はい、
ルナマリアの方がね、はいはい、なんか言ってたような気がするんですけど。
そっか、今、はっきりと相手がいない状態なんですもんね、シンは。
いや、ルナマリアでしょ？
うん。
あ、
あそことあそこは。
あ、なのか。
うん。
最終的にはくっついたはずですよ。
そうか、くっついたのか。そうだ、
うん、
なんか船を占拠するときにルナマリアこうテロリストの何振りしてこう落とすみたいなシーンがあったと思うんだけど、あそこもあんな感じでやってたら普通射殺されるんじゃないかと思ったけど。
ちょっと緊迫したシーンだからね、なんか、
そう危ねえ、殺されなくてよかったねと思う。
そうそうそう、うん、弾みってのがあるからね。
うん。それぐらいする仲なんじゃない？
ああ、なるほどね。そっか、でもやっぱその、当時のあの作品なんで、同じキャストにやってもらうともうベテラン揃いになっちゃうんですよね。
うんうんうん。
普通に小安もいますしね。
あれ、スワベさんが、黒い三連星の一人だよね。
ああ、そっか。
違ったっけ？
ですね、マーズ・シメオン。マーズ・シメオンって誰だ？マーズ・シメオンは、片っぽですね。
片っぽですよね。
はいはいはい。
なんか、ね。
メガネかけてない方ですね。
うん。
うん。が諏訪部さんですね。
はいはいはい。
はいはいはいはい、はい。
で、
どっちがどっちかよくわかんない。
はいはい。ね、パンフレットで見てもどう考えても等身がおかしいよなっていう絵の2人ですよね。うん、
ねえ、
これはどうしてこうなったのかっていう。
いや、
ねえ、
うん、
なんかおかしいよね。
なんか合成感があるんですよね。
頭が大きい。
それこそ映画始まってすぐぐらいの時に、
はい、
なんか歩いて向こう側から奥の方からこっち側に歩いてくるシーンがあって、
はいはいはい、はいはい、
みんななんかすっごい頭でっかくて、
ああ、
なんじゃこらって思ったんですよね。
はいはいはいはい。
うん。
なんか最初らへんちょっと絵に違和感がありますよね。
そうそうそうそう。なんかね。
あとなんか妙に唇が生めかしいなって思った覚えがあるんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
それはそうでしたね。うん、
はいはいはいはい、うん。
なんかね、久しぶりだからかな、描くのが。
なんか、 他のねキャラクターが割と細い男とかが多いからあんまりこのおじさんのこう顎の張ったキャラクターにするとこうサイズ感が合ってないのかなっていう。
いやでもね、うんうん、パンフレット見ててもうんっていうなんかこうなんか、うんうん、こういうところにこう出てくる絵ってそれなりにこうきっちり描かれてる絵のはずなんだけど動画じゃないからね。
はいはい、
うん、
でもなんかうん、
うん、
まあこれはちょっとパンフレット見てもらわないと分かんないかもしれないんですけど、
はい、
それこそあのファウンデーションのアウラとかは、
はいはい、
なんかそれこそミクミクダンスにとりあえずモデルを読ませたっていうぐらいのポーズしてますから。
わかるようなわからないような。
ああ、なるほど。はいはいはい。
腕がピーンって伸びて、こうちょっと開き気味に。
確かに。
で、みたいな。
いや、多分同じ立ち絵が、ホームページのキャラクター一覧に。はいはい
はい。はいはいはい。いや、同じだと思います、きっと。
ですよね。
これか。
なんか、変にこう、うん手の先がヒュッてこうまっすぐ伸ばして
る。そうそうそうそう。
そうね。やや斜めにこう。
はいはい。フランス人形みたいな。
うん。なんかちょっとそんな感じに見えません？
確かに。どうしたのって感じですね。
ねえ、なんか。
なるほど。
キャラクター。ちょっと今自分も。
この辺をこう多分準備した段階で何かが。何かそこがあったのか。
うん。あ、この、うん。このホームページのやつ見てもらうと、そのアイパッチの姉さんの隣がその諏訪部さんですね。
ああ、ですよね。
ちょっと渋いも出てますね。
はいはいはい。
うん、あ、でけえな。
ですよね。なんかこう汎用体グラフィックになんか顔だけ乗せたみたいな。
これだって。すぐ隣にパイロットスーツの絵乗ってますけど、
はい、
これパイロットスーツのヘルメットめっちゃ薄いですよね。
ですね。
めちゃめちゃ薄いヘルメットじゃないとこの頭入らないと思うんだけど。
緩衝材とかこうね
一切ない
ですよね。突然の横地に耐えれそうな感じが。ああ、ねえ。まあまあまあまあ、ねえ。アニメのフィクションのあれとはいえですよね。
うん。
あーね
ー。なんかちょっとバランスが。
すが、
う
ん、何が起きたんだろうっていう感じが。
俺、やっぱね、ついて回ったんだよね、見てる間。
でも、あれなんですかね、当時のキャラの等身感って、こんなもんでしたっけっていう。フラガとか見ても結構バランスがいいとは言えないので。
いやだから人間って赤ん坊の時って頭でかいじゃないですか。
そうですね。
うん。
で成長していくとだんだんその頭の要は比率っていうのが下がっていって、
はい、
まあ7頭身なり8頭身なりになるじゃないですか。
うんうんうん。
でそれを考えるとまあやっぱりちょっとまあリアルっちゃリアルなんだけど、アニメの絵としてはどうだろうっていう気がちょっとしちゃうんですけどね。
はいはいはいはい。
うん。
なんかゲームとかのこうデフォルメのキャラクターでちょっとこう落とし込みを間違えたやつみたいな感じ。
まあ制服その軍服みたいなの着てるから肩が張ってるのはいいとして。
ああそうですね。
うんうん。なんかね、どうなのかな。
でも逆にその肩の張りがなかったら今度中身基準で考えると恐ろしいことになるんですけどね。
そうそうそうそう。だから、うん。
ですよね。まあまあまあまあまあまあ。
いや、劇場版でしょっていう。
予算かけてんでしょっていうところですよね。
いやまあ予算があるかどうかは知らないですけど、まあはいはい、でもね劇場版でしょっていうのがねちょっ とね、やっぱり持っちゃうんだよな。
持っちゃいますね。
モビルスーツの方にかけすぎちゃったんじゃないですか。わかんないですけど。
そういうこと。
モビルスーツ戦闘良かったと思うんだけどな、すごい。
いや、戦闘はすごいかっこよかったと思いますよ。
うんうんうん、
で、これも、あの、まあ、ツイッターでもつぶやいちゃったんですけど、それこそホームページとかで、はい、立ち絵のそれこそストライクとか見ても、なんかすっごいやぼったいんだけど、
はいはいはいはい。
なんか動くと全然かっこいいんですよね。
なんかバシーンとこうポーズ決めてっていうのがすごいかっこいいですよね。
っていうか、うん、この立ち絵がちょっとその背中に背負ってるものをでっかく描きすぎなのかわかんないですけど、なんかすっごい重たいイメージがあって、
あ
足も短いし、
なんかこう、うん、スマートさが F91 の頃のなんか立ち絵みたいなこう感じが、なんか変にずんぐりしてませんでした、あの辺。あんまり足がシュッと長くなくてみたいな。
だから、その、それこそね、それこそフリーダムの今、ホームページのビジュアルっていうとこ、ギャラリーか。
はい。
ギャラリーでメインビジュアルっていうのが何枚か出てるんですけど、メカビジュアルっていうのがあってね。
はいはいはい。
はいはい。
これなんか見るとフリーダムめっちゃかっこいいじゃないですか。
そうですね。
別物だよね。
別物ですね、なんか。
っていうのがね、ちょっとありますけどね。いや、だから不思議なモビルスーツだなと思うんだけど。
ああ、うん、そうですよね。まあまあ、違うといえば羽を開いてないとかそういうところは確かにあるんでしょうね。
うん、そう
でしょうけど、うん、なんか、違いますね、印象が全然、
うん。
なんかブラックナイトも、その、ただ普通にキャラ、ん?モビルスーツの絵だけで見ると、なんかあんまりかっこよくないなと思ってたけど、動いてこう、羽がこう、バーッと、マントか、マントがこう光ってるのとか見ると、お、いいなって思いましたけどね。
うんうんうん、
なんか騎士モチーフで、ああ、マントなんだなみたいなね。
うん。
はいはい。
色変える意味あるかなとか思ったけど。
うん。うん、今回あれでしたっけ?なんか、イザークたちにミーティアユニットがついたんでしたっけ?
そうです、そうです。
ね。
まあ、あれはファンサービスですよね、完全に。
ですよね。
いや、よかったですね。なんか、ディスティニーの時、あの二人、ザクかなんか乗ってたんですよね。違ったかな、
うん、そうですね、ザクだったんじゃないですか。
はい、
うん。
はい。なんか、その時になんか、やっぱりちょっとこう、ガンダムがいいなって思ってたのを、20年越しにこう、劇場でガンダム乗ってて、うっ?って思いましたね、あの瞬間、う
ん。いや、あのね、一番、この映画見て一番びっくりしたのが、
はいはい。
あの、ミレニアムっていう戦艦?
ああ、はいはいはいはい。
マリュウさんが乗った途端に使いこなしてるのもびっくりしたんだけど、ラムがついてて。
ああ、
はいはい
はいはいはい。
あの、込めるっていうのが、
はいはいはいはいはい。
アーロックじゃねえんだからって思ったんですけど。
いや、ほんと、松本零士思い出したんですよ、あれ。
そう、いや、それでね、このまたミネルヴァっていう戦艦のこのフォルムが、
はい、
はいはい、
ね、何の時の戦艦に似てるのかな、完結戦かな、
あ、何ですか、あの第三環境感があるって言ったらいいんですか、なんか、
いや、あの艦首のイメージが、
はい、
なんかね、ヤマトのね、だからちょっとね、それをあの後ろの方っていうかブリッジの方を見るとなんか、あ、はい、あ、なんか、うん、ガンダムっぽいねっていうか、うんうんうん、シードっぽい戦艦だねって思うんですけど、うんうん、
はいはい、
前の方のね、あのフォルムがね、なんか似てるなっていうのをね感じてたんですよね。
このね、下の凶悪なこの出っ張りがね、
そうそう、それがラムなんですよね。
突っ込むっていう感じで、う
ん、そうそうそう、でそこになんかあのなんかビームコーティングみたいなのして突っ込んでいったでしょ、確か、
はいはいはい、でしたでした
ね、俺がね、すごいなんかそういう戦闘しちゃうんだっていう、しかも乗ったばっかりの乗ったばっかりのものでそれしちゃうんだみたいな、
今までと運用違うじゃんっていう、コンセプトが違うのにっていう、
そうそうそうそう、そうなんす、そうなんす。
こんな突っ込むのに、あの艦長はこうね、あのパッと一番上に機体から飛び出てるというか、なんていうんですか、ドームで外を見回ったすみたいな、
うんうん、
なんかすごい突っ込むのにそんなあのガラス一枚で大丈夫みたいな
そういえばなんかどっかで今回は脱出装置あってよかったねみたいなのを見かけたんですけど、そうだったんですか？
あのマリオさんが脱出したところでしょ。
はいはいはいはい。
あ、アークエンジェルか。アークエンジェルですよね、はいはい、沈んだの。
アークエンジェルです、はいはいはい。アークエンジェルです。
そうですよね。
そう。
で、あの、あと一歩で、そう、すごい勢いでスポーンって。
スポーンって没収として逃げるっていう。
没収。そうそうそう。スーパーひとしくん。
そう、チャラチャラチャラって感じ。そうそうそうそう。ちょっと今、あの、すいません、貼ってみました。あの、
ああ、はい、
はい。
なんかフォルムが似てない？
ああ、はははは。
二種のフォルムが。そうそうそう、まあ、大和の大和世界なので波動砲がついてるんだけど、
はいはいはい、
なんとなくこう、ちょっと顎のある感じが似てるでしょ。
ああ
、俺を思い出したんですよ。
はいはいはいはい、
うん、もちろんね、あのミネルヴァの方が全然、あ、ミレニアムか、ミレニアムの方が全然こうとんがってるんだけど、
はいはいはい、うん、いやでもまさにこういうことですもんね。
そうそうそうそう、
へえ、
ヤマトが弱いんですよ。あんまり分からなくて。
ああ、まあ、はい、まあ、いいんじゃないですか。ヤマトなんてのはもう、
なんていうの、
あの、古いおじさんたちのたしなみなので、別にあの、今の人たちが無理して見ることないですよ。
いやいや。え、小鉄くん知ってる人？
僕は、夏休みとか、小中学校ぐらいの夏休みとかで、なんか劇場版が3本連続で地上波でなんか真っ昼間にあったみたいな時があって、
へえ、
多分それを見た分見たことはあるみたいな。
ああ、でも今見るんだったら、2199で見ればそこそこ面白いですよ。
そうだそうだ、
うん、
それもまだ触れられてないので、そう、 なんだかんだ女性キャラがやっぱ今風に増やされてるみたいなのはふわっと知ってるんですけど。
そうです、そうです、
ですよね。
へえ、
うん、元のヤマトは、いや、あの乗ってるんだろうけど、ヒントその女性キャラとして作中に出てくるのが本当に森行きぐらいなので、ヤマトの中では
ですよね。
うん、だけど2199はきちんと、他にもあの女性クルーがいて、しかもちゃんとその、あの交代制を取っていて、
あ、
でその時によってそのあのレーダーが環境にレーダーがあって、その森行きってレーダー種なんですけど、
はいはい、
そのレーダー種がその森行きの時と、森行きが他の例えば仕事をしてるとかっていう時は別な方がそこにちゃんと座ってたりするので、
うーん、
うん、
あの続編はあんまりおすすめしませんが、2199はいいですよ。
なるほど、
はい。
え、2199だけ見ればなんとなくヤマトがわかる？
あ、わかると思います。あの、
今度
ヤマトって、あの、オリジナル、あ、いいのかな、ヤマトの話して。
大丈夫ですよ。
オリジナルのヤマトって最初にテレビシリーズでヤマトをやって、それっていうのは、うん、あの、ガミラスとの戦いでイスカンダルっていう星までその、地球を救うための機械を取りに行くって話なんですよね。
はいはいはい。
で、2199も同じストーリーで、で、そのイスカンダルまで行って地球に戻って地球が救われるっていうところまでやるのが2199で、それはそのテレビシリーズのヤマトの、要はパート1と同じなんですよ。
はいはいはい。
で、オリジナルの方はその後に、まあ、劇場版があって、さらば宇宙戦艦ヤマトっていうのがあって、それはまた新しい敵が攻めてきて地球の危機みたいなのがあって、で、さらばでは実はヤマト沈んじゃうんですよ。
はいはいはい。
最後。で、みんな死んじゃうんです。みんなっていうか、古代くんと森幸は死んじゃうんですよね。
なんかその記憶はあります。
そう。なんだけど、やっぱりそれじゃ商売上なんともしがたい。もっと稼げるっていうことで、で、その不可能が可能になって、要はそのさらば宇宙戦艦ヤマトっていう映画を焼き直して、で、ラストをちょっと変えた宇宙戦艦ヤマト2っていうのをテレビでやったんですよ。
あ、
だから筋は一緒なんです。筋は一緒だけど最後が違うっていうのがあるんですよね。で、それがリメイクされてる方だとヤマト2202かな、
うん、
っていうのになってるんですけど、 でやっぱり敵は同じくその白色彗星帝国っていうのが敵でやるんですけど、2202の方は結構話が変わってるんですよね。
へ、
で結構好き嫌いのある話になってます。
昔の方のイメージで見るとちょっとなって思う人がいるってことですか？
あ、びっくりしますよ。
きっと
全然違うんで。あの、そもそも基本的にヤマト世界って最初ガミラスっていうその地球に攻めてきた連中で、あのデスラー総統というイブさんが声を当てていた、あのヤマトの諸君とか言ってたあの人が、あの最初は敵なんですよ。で、パート1では、まあ、最後デスラーは死んだかなっていう感じで終わるんですけど、そのサラバとかヤマト2の時にデスラーがまた好敵手として出てくるんだけど、そこでちょっと古代君とその、まあ、分かり合うじゃないんですけど、そこで要はその戦いをその乗り越えた、あの強敵と書いて友と呼ぶっていうあれになるんですよね。でそこからまあ、ガミラスと地球っていうのはちょっとそのまあ仲が良い国同士みたいになっていくんですよ。なんですけど、あの2199いいのかな、言っちゃって2199はそのその2199の中でその、地球っていうかそのヤマト側とそのガミラス側っていうのが途中で握手をしちゃう。
ああ。
です。で、まあまあちょっとガミラス側にいろいろあって、そのガミラスの中でもその地球にその地球の人たちと仲良くしようっていう人たちが出てきて、その人たちとは握手をしちゃうっていう話なので、なのであのそれが2202に行った時にもう最初からその敵は白色彗星帝国でこっち側は地球とガミラスの連合軍なんですよ。でもあの古い方はそうじゃないんですよね。古い方はあくまで白色彗星帝国対地球で、でその実は白色彗星帝国の側にそのデスラーたちが身を寄せていて攻めてくるんだけど、そこでちょっとデスラーの気が変わるみたいな筋なので、そこはちょっと違うんですよね。でちょっと2202はそのあのお話を作ってる方々の趣味がだいぶ爆発していて、そのオリジナルのサラバとか2に比べるとちょっと話が変わってるので、
あ
それが人によってはちょっといやこれはちょっと認めらんないなみたいな人もいるみたいですね。
あ、
うん、まあ2199の最後の方からちょっとずつ話変わってるんであれなんだけど、
はいはいはい、うん、
でもまあ2199は面白いですよ。おすすめします。あれは、はいはいはい、古代くんがとってもいい子になってますけど、はい、おすすめします。
あーで、あれなんですね、2205とかするんですね。
そうなんです、そうなんです。一応その古い方もだから、何本あるんだっけ、ヤマト2やった後で、テレビスペシャルの新たなる旅立ちってのがあって、で、ヤマトよ永遠にっていう映画があって、その後で、テレビシリーズのヤマト3っていうのがあって、でその後がヤマト完結編の映画かな、はいはいはい、で、一応その古いヤマトは一応終わりかな、
うんうんうんうん、
でその後であのだいぶ時間が経ってからちょっとあの、西崎さんがちょっといろいろ気の迷いがあったのか2つ編っていうのを作るんだけど、それは一作だけでポシャっちゃってて、まああのうん、作ってた方もお亡くなりになっちゃったので、
はあ、
宙ぶらりになってるんですけど、
はいはいはい、
はい、そんな感じですね。だから結構話はあるんですよ。だからずっとね、地球が危機なの。入れ替わり立ち替わり、いろんな敵が攻めてくるっていう。だからガミラスに攻められて、白色彗星帝国に攻められて、その後なんだっけ、うん、なんかいくつか攻められるんですよね。で毎度毎度その、地球が危機っていう。
あ、
はい、すみません、ガンダムの話のはずが、ヤマトの話をしています。
で、 なんなら今年3199とかもするんですね。
なんかそうみたいですね。
いいタイミング。
え、次に見るやつが決まっちゃった感じですか。
じゃあ宿題にして次回は大和会で
2199で、はい、
毎回こうどうにかしてまた埴輪さんに来てもらおう
とする。いや、呼んでくださいよ。いつでも来ますから。
ありがとうございます。
愚者級で喋るより楽しいんで。
カッカさん、
カッカさん言われてるよ。ああ、じゃあじゃあ、ちゃんと今回のテーマをしっかり畳む方向をちょっと、
うん。すいません、すいません。
でしたね。はい。まあ、かといって別に畳むことも何もないんですけど、うん、まあね、だから、自分自体はシードをろくに覚えてないっていうか、見てないに等しい状態っていうのがよく分かったので、
うん。
はい。劇場前に見たのが、西川貴教がこう、なんかラフに
ナレーションしてる、
そうそう、うん、解説してる YouTube2 つ見ただけなので、
うん、
ああ、なんかそういえば用語でファウンデーションとか言われても分かるぐらいにはいけたんですけど、そう、でもなんか話聞いてるとこれで元のね、シードとデスティニーを見たら大変なことになりそうだなって思いながら、
ああ、
はい、だから再履修をするかどうかをちょっと考えあぐねてる感じですね。なんかあれですよね、再編集のなんか3話と4話ぐらいのもあるんでしたよね。
アマゾンであるね、総集編みたいになってるやつが。
いや、だから結局、20年ぐらい前、
はい、
20年くらい前にそのシードとそれからシードディスティニーっていうのがあって、
はい、
で最初そのシードっていうのがやった時にその新しい時代の、だからそのいわゆるユニバーサルセンチュリーじゃないコズミックイラっていう新しいガンダムをやるよっていう話になって、うんうんうん、でいざ見てみたら舞台はコズミックイラになったけど話はなんか UC だよねみたいな感じで、うんうんうん、特に僕らみたいなそのスレッカラシは見てて、
はいはいはいはい、
で特にそのなんて言うんだろう、すごくその場面場面で めちゃくちゃキャッチーなところがあって、うおーってなるところもあるんだけど、
はいはいはいはい、
ただ後になって冷静に考えてみると、うん？っていうところがあったのがシードで、でその後じゃあシードディスティニーっていうのをやりますってなった時に、ああじゃあこの話がどう続くんだろうって言って見た時に、そのオンタイムで見てる時からおやってなって、でそのおやってなったまんま終わったんですよ、シードディスティニーって、
うんうんうん、
でその要はシードあってディスティニーやって、その結局おやってなったまま終わったものがずっと20年間放っとかれて、まあいろいろね、細かい OVA とか漫画とかはあるんですよ、あるんだけど、
はいはいはい
はい、本筋としては放っとかれて、で、まあ、正直もう映画なんてないだろうなと思ってたんですよ僕らなんかは。
いや
ね、だけどそれが 20年ぶりに作りますってなって嘘だろって思って、うん、正直見る気はなかったんです。
はいはいはいはいはい、はい、
見る気はなかったんですけど、はい、前回カルサブに呼んでいただいた時にその収録が終わった後で、
はいはい、
その埴輪さんシード見てくださいねってすごく強く言われたもんだからこれはもう見ないと二度と呼んでもらえないなと思ったからだからこう大枚こう1100円払って見に行ったわけですよ、ね、
いろいろ申し訳ない、いろいろ申し訳ない
、まあ、
でも僕はもうあれですから少しお安く見れる年齢なので、で お安く見てきて、でまあきっと今回のフリーダムを見た人っていうのはおわってなったと思うんですよ。自分もおわってなったし、
うんうんうん、
でラックスの、ね、おっぱいとかお尻見ておわってなったしでお前ミーアだろとかっていうツッコミしたりしながら、まあ、楽しく見たわけですよ、
はいはいはい、
よかった。
で楽しく見て、でも家に帰ってきたらんって思って、その時にあやっぱりシードだって思って
このモヤモヤ感
そうそうそうあ、なんか騙された感あるの、やっぱりシードだって思って、
あ、
うん、 で、現在に至ってますけどね。でも、いや、楽しく見た人はいっぱいいると思うし、評判はいいと思いますよ。だって、メカかっこいいしね。
う
ん、
そうですね。
で、すごい悪い奴らがいて、悪い奴らやっつけたから、
うんうん、
そういう面では見てる人の留意はがっつり下がってるんで。
はいはい。
うん、で古いファンにしてみてもキラとラクスがきっちりくっついてくれたし、
うんうんうん
うん、ね、最後にはね海岸で裸にまでなってたから、うん、まあそういうことだよなっていうのでね、僕みたいなそのカビの生えたアニメマニアはそのヤマトの完結編のことを思い出したりするわけですから、だからそのね、いろんな意味で満足はあったんですけど、
はいはいはい、
うん、でもまあ今日もちょっとねいろいろ込みさせてもらいましたけど、いろんなことで込みどころがいっぱいあるっていう、うんうん、まあある意味二度おいしい三度おいしいっていう映画になってる、
うん、はいはい、
よく言えば、はい、
よく言えば
よく言えば、うん、かなっていう感じはするんですけどね、はい、
いや確かに僕もプラモデルはなんか一個作りたいなって思うぐらいにはかっこよかったんで。
うんうんうんうん、
ただ何でしたっけ、最初に出てきた
ライ
ジングフリーダム、
はいはい
はいはいはい、
あの子ちょっとかわいそうね、
ボコボコにされて早々に、はい、退場しましたからね、
そう
やられ目かみたいな感じで、
うん、
そうで結局その何です、主人公機として出てくるのが結局ストライクっていう、うん、
ですね。
あ、そこに戻るんだっていうのは、なんかその、シード・ディスティニーを見た時の、最初、主人公はシンですって言ったのに、
はい、
終わってみたら主人公キラになってたっていうのと同じで、
スムースに交代している。
そうそうそうそう。だから、あ、なんかやっぱりシードなんだな、みたいな、はい。
あ、
そういうとこでもちょっと思ったりして。
主人公らしきものがいつの間にか切り替わっている。
そう、切り替わっているっていう。しかもそのね、キラーストライク、
はいはい、
派閥になってるっていうね。まあ、そんな感じっすか。はい。
いや、本当に、
良かったと思いますよ。うん。
いや、なんか、こんだけ、見に行ってくださいって言っておいて、あれなんですけど、本当に見に行かれて、はい、なんか、言ってしまったから見に行っていただいて本当に申し訳ないっていう気持ちが実はツイッター越しにこれでつまらなかったらどうしようって思ってたんですが、楽しんでいただけたよ。
つまらなかったらつまらなかったで呼んでいただいてくだまくだけだったんで、
あ、はいはいはい、
全然 OK なんですけど
でも結果的にはいい話で、
オーライだと思いますよ。
オーライですけどね、はい、
とにかくラクスがエロかったっていうね、
なんか
そこ
あからさまな、こうみたいなサービスシーンがいろいろありましたね。
ありました、ありました。
ですね、
あ、うんうんうん、手料理がなんか揚げ物多いなみたいな。
なんか中学生の好きなものが揃ってるみたいな。
そうそうそうそうそう。
なんかあれもなんか監督があれはなんか嫌いの嫌がらせとかなんとかって
、
なんか余計なこと言ったみたいですよね。だからその。劇場の絵から、その、
はい、
踏み取れないものを後になって監督に、いや、あそこはこうなんですよ、ああなんですって言うのはダメでしょ
う。
これは。劇中でわかるようにね、なんか他にもね、なんか監督がこうなんだっていうのをいくつか見ましたけど、おぉ、わからないよ、それ、みたいなのもありますもんね。
じゃあ、わかるようにちゃんと劇中で書いてよっていう感じですもんね、ほ
ん
と。
うん、
そういうところはあるけれど見ても面白いよっていう感じでね、
うん、
今もう劇場でやってないんでしたっけ。
いや明日からまた
やるのか、
入場特典変わって、
あ、変わるのか、
やる、うん、変わるはずだよ。
これか、
うん、
入場者プレゼント缶バッジ、
お、じゃあ見に行くか
原画缶バッジ
今行ったらね、それこそパンフレット買えるかもしれないですよね。
うんうんうん、うん。
パンフレット買いに行こう。はい。
そうですよね。多分、はい、なんか金曜スタート用にそこから出すとかありそうですもんね。
うん、
でも だんだんなんかこの配布するものが缶バッジ、ボールペン、ステッカーってこう落ちてってる感じがするんですけど。
いや、やっぱりそこはあれじゃないですか。その最初に見に行った人はそれだけやっぱりね、早く見に来てくれたわけだから、
はいはいはいはい、
いいものをっていうことなんじゃないですか。
っていうことですよね。
だって2週目か3週目かはなんかあのフィルムの切れっぱしだったんですよね。
あ、ね、フィルム良かったですよね。あれ欲しいなって思って、ね。
はいはいはいはい。あ、そうだそうだ。
うん、結構ね、最初の方いいものをもらいました。う
んうん、何の時だっけな、自分も昔、なんか入場特典でフィルムもらったんだけど、あれ何の映画だったかな。
ああ、先行のハサウェイの時もらいましたね。あと何だろう、
自分何だったかな。いや、自分のはもう随分前なので、
あ、
もう そんなあの大層なものじゃないんですけど、何、うん、の時だっけな、もらったのな。
僕なんかもらったので記憶してるのを、エヴァンゲリオンの時に、あの梶さんがいたあの調赤く半分染まってるあの調整ため池みたいな、
うんうん、
のコマでした。キャラが全然映って
ない。歯の時、
何の時、そのあたりかな、ジョハあたり、多分。そうそう。
いや、カジさん出てくるんならジョではないんじゃないかな。
あ、そっか。じゃあ、歯なのか、
うん。うん。だって、ジョっていいところ、ヤシマ作戦じゃなかったっけ。
ああ、
そうです、そうです。ヤシマ作戦もですね。
ですよね。
そうだ。ああ、じゃあ、歯だ。ね、あれもなんか当たらないと何これみたいになりますもんね。
宇宙とかね、当たっても、ちょっと困っちゃうよね。
そうね。
じゃあ、次回は、はい、あの、ヤマト会になるか、エヴァンゲリオン会になるか。
なるか。
エヴァンゲリオンは勘弁してください。もう今更いいよ、エヴァンゲリオンは。
まあまあまあ、そうですね。じゃあ、ヤマトの、先輩からのこのヤマトのご教授を賜るっていう感じの会をやりたいですね。
うんうん、そうそう。
まあでも2199だったら別にあの全然予備知識なしで見ても全然普通に見れると思いますよ、うんうん、っていうか逆にあの古いヤマトの知識なくって見る方が面白いかもしれない。
あ、
じゃあそのスタンスでちょっと見始めようか、小鉄くん、
うんうん、
一緒に、
うん、
見終わったところで、
まあ 結構長いんでね、ただ何話あるんだっけな、
結構長かったですね。
結構あるんですよ。
26で終わってないですよね。なんか
確か、うん、だって、ディスクで何枚あるんだっけ、結構あるはずだな、だからあの一朝一夕に見るのはちょっと大変かもしれないです。うん、全部で何枚あるんだっけな、どっかになんかデータなかったっけ。
ああ、でもそれで言ったら銀エデンをまだ見てないのを思い出しちゃった。
ああ、僕も途中で。
ああ、銀エデンはね、まあでもあれはあれで、
あれはあれで、
うん、まあ思い出したように楽しめばいいと思いますけどね。
はいはい。
2199はね、全部でね、何話あったっけ、26話ですね、全部で。
ああ、じゃあ2クール。
でも2クール、
2クールですね、うん、2クールあります。
うんうんうん、
はい。
じゃあまあ12話で終わるようなのよりはちょっと時間かかっちゃうけどですね。
そうですね、
うん、でも昔はそれが当たり前だったのにですね。昔って言っても、まあ、もっと前は50何話とか70何話とかになりますけど。
そうそうそう、うん。だってね、普通に、あの、30何話とか、普通にありましたからね。うん、だって、
ですよね、
打ち切り、途中で打ち切りのやつだって、それこそヤマトじゃないや。まあ、ヤマトも打ち切りなんだけど、あれ。
ですよね。
最初から、
ね。
あ、そうなんですか、うん、
で、ガンダムもそうでしょ、
はい。
で、ヤマトは、だから、あの、イスカンダルっていう星に行って、帰りは1話か2話しかないんですよ。
そんな、
打ち切りになっちゃって
るから。たどり着くまで。
行ったからいいよね、みたいな。
そういうことか。
そうそうそう。だからほとんど片道の話しかないんですよ。
はいはい、はい。
帰りに、ちょっとその、デスラーにまた攻められてっていうストーリーがちょろっと挟まって、あとはもう地球に帰っちゃうので。
ええー。
うん。帰り本気出してすっごい早く帰るんで。
その方法で行きも頑張ってほしかったみたいな。
行きはね、結構ね、いろんな星に寄り道したりするんですよ。
へえ、うん。なんかそう言われると全然分かってないですね、僕ら、ヤマトのこと。
うん。
聞く話、新鮮な。 驚きが。
で、まあ、本当は旧作と比べて、あ、なるほど、旧作でここ、なんか不自然だったところ、こういうふうに、少し、なんか、まあ、嘘は嘘なんだけど、少し理屈つけてんだ、みたいなところがあったりするんですけど、まあ、それは、それなんで、うん、普通に2199だけ見て楽しんでもらえるなら、それはそれでいいと思うんですよねって、完全に2199の宣伝になってるな。
いや、これ、次回王国ですから。はい。次回ゲスト次王国なので。
うっすら愚者級聞いてても、あの、はにわさんがヤマト好きなんだろうなっていうのは、垣間見えてたんで。
いや、あの、好きっていうか、はい、やっぱりその、自分がその物心ついて、小学生時代くらいの時に、やっぱりその熱中して見たのって、やっぱり松本零士さんの関わってるものが多くって、ヤマトと、スリーナインと、パーロックなんですよ。
はいはい
はいはい。
うん。で、やっぱりヤマトでそういう宇宙物っていう魅力に惹かれ、うん、で、その、スリーナインでいろんなその、ロマンみたいなものっていうのに気づかされ、で、そのハーロックでそのかっこいい男っていうものに、こう、憧れるっていうのを、その、やっぱり小学生の時に浴びてるので、やっぱりヤマトって自分にとっては特別なんですよね。
はいはいはい。
うん。それはどうしても外せないんですよね、
うん
うん、だからあのそういう意味ではガンダムじゃないガンダム世代じゃないんですよ。やっぱりやっぱりヤマトの世代なんですよね僕ら。
はいはいはい、
うんうん、
ガンダムってやっぱその後なので、うん、でそほら小さい時に例えばその BB 戦士とかっていうのを僕らはやってないので、
はいは
いはい、
あ
僕らの小さい頃はそれこそ1個1個500円だったか300円だったかのすごいちっちゃいそのヤマトの戦艦シリーズとかっていうプラモデルがあって、それを買いに行くみたいなのが自分たちの世代なので、
うん、
だからそのやれ144分の1のザクダジムダとかっていうのは僕らの後なんですよ。でそのさらに後にその BB 戦士が出てくるので、だからそういう世代なんですよね僕はね。だからどうしてもヤマトには思い入れがあるんですよ。はい、
ね。半分ぐらいなんかヤマトの話を伺ったような、そんな素敵な回でした。
ね、今回のこのヤマト回、いかがでしたでしょうか。
ヤマト回になっちゃった。
ね。
ね。
いや、シート面白かったっすよ。面白かった。
面白かった。
はいはいはい。
無理やりまとめる感じで、
そうそうそう、特別あの着地点は今回ないので、そう、うん、これをこ最後にこれを言いたくてみんな劇場に足を運んでくれは何もないんですけど、
うん、 あるとしたらやっぱりラクスのエッチな回数です
か。もうそればっかり。
あとアスランのエッチな妄想ってっていう。
そうですね。
は
い。
あの、何名か裏で、あの、小鉄くんみたいって言われたので。
うん、なるほど。
はい。
うん、そうだね。
ですよね、としか言えなかったんですけど。はい。そんな、ガンダムシードフリーダムを、皆さん、劇場でやってるうちにね、見てもらった方が、あの、モビルスーツ戦闘とかいう点ではいいと思うし、うん、はい、あの尻をカラッと上げられたい方はどうぞ 4DX で。
あとはあれですね、あの冒頭 の, あの始まってすぐの時にあの西川の兄貴 の, あのフリーダームを浴びてほしいですね。はい、あの西川の兄貴には大変申し訳ないんですけど僕はあそこで笑ってしまったので。
確かに冒頭のどしたどした感はありましたね、あれ、本当。
そうそうそう。めちゃくちゃでっかく入ってくるから、って思って。
いや、このままあの、オープニングで踊っちゃうんじゃないかなっていう危惧はちょっとあったんですけど。
そうそうそうそう。
まあ、そこまではなかったんですけどね。
うん。あとは、あの、エンディングが、あの、シーソーさんでしたっけ？
ああ、懐かしいですね。
そうそうそう。ちょっと安心しましたけどね。うんうんうん、なんか、ああ、シードだなっていう感じがして。うんうんうん、はい。
なんか久しぶりに聞く名前ですね。あの、玉木なるみさんとか、あとシーソーとかね、懐かしいですね。
そうそうそうそう。
本当ね、あの、今回が丸くまとめるね、 作品だったんでよかったんですけど、暴走してた日には、うん、ガンダムシード、リバイアスになってた日には大変なことになってたんで、
うん、終わりのない悲しみだね。
いやーでもね本当はねやっぱり、うん、愚者級でも言ったこともう一回言って申し訳ないんですけど、
はいはい、
そのシードっていうその名前ついてるんだからその、うん、種っていうそのパッカーンってなるあの種の仕組みっていうか、なんかそういうのを最後つまびらかにしてほしかったなーっていうのはね、うん、あるんですよ。
不思議能力のまま終わっちゃったっていう、
そうそうそうそう、はいはい、あれが何だったのかっていうのをね、
うんうんうん、
なんか最後なんですか、そのなんか新たなその人類を作っただのそのラクスがどうたらだとかっていう、わけのわかんないネタバレするぐらいだったらそこをちょっとやってほしかったなっていう気はちょっとしてるんです。
はいはいはいはい、
はい、
ですよ。
20年後にきっとガンダムシードフリーダム2できっと明らかになる
か。
長生きしないとですねお互い。
声優さん変わってるな絶対それ。
いやその頃にはもう勝手にこう今までのこう作品のデータを突っ込めば代わりに演じてくれるこう AI がですね出て賛否両論をまた呼んでしまうっていう。
どうします、なんかゆっくりボイスみたいになってたら。
戦争はやめるのですとか言って、
そうそうそ
う、ええー、っていう、
ゆっくりラクスだぜみたいな。
久しぶりのお友達も多いと思うから今からシードとデスティニーとフリーダムを解説していくんだぜみたいな。
ブンダモンとかみたいな、アスランなのだ。いいな。
どうしてお胸が大きくなっているのだとかいう。だんだん収集がつかなくなってきてる。
はいはい。すいません。余計な話をして。
いや、はい、すごい楽しかったです。
うん、そう。普通にね、今回、聞いていただいた方わかると思うんですけど、オープニングは別撮りなので、はい、うん、何もこう、さあ、今から始めますよ、撮りますよ、ポッドキャスターからサブ、この番組はって撮ってないっていう。ただ、話し始めるのがそのままこう、ネタが溢れ始めて、急遽録音ボタンを押してそのまま始めてるっていう感じなので、はい。
いや、だから最後に用意書しておくと、
はい。
やっぱりそれだけこう、話したくなるっていう、熱量とかネタは持ってる映画ですよね。
うん。
はい。
です
それは間違いないと思います、うん、その方向がどっちかっていうのはありますけど、
はいはいはい、人によっては、うん、さっていう出だしかもしれないし、
う
ん、
そう
おーいいじゃないっていう話かもしれないんで、
そうですそうです、
ね、
はい、
そう、それはこう
当時一緒に見てた人、うん、友達と見に行けてたらすごい楽しかっただろうね。
あ、
もう一回、うん、
絶対ね、またそのチャット欄みたいなこと
ね、
そうそうそう、怒ってたはずなので、
うん、これがジビエートだったらそうはいかないので、はい、
おっとっと、
みんな虚無になっちゃうのでね、
おっとっと、
はい、はい、ピーしといてください、はい、
ジビエートみたいな感じ、何のアニメだろう、
ね、エクスアームだとこうはいかない、
エクスアームは完走できなかったんだよな、辛すぎて、
そもそもね。見てる人がいないんですよ、エクスアームは。僕はちゃんと最後まで見たんだぞ。最後まで見たんだけど、この、見てこう、その振り上げた拳をどこに下ろしたらいいかっていうのが分からないまま、もう何年経ったんだっていう話で、誰も分かってくれないっていうね。
なるほど。はい、ってことは、はい、カルサブがその場になるっていうのを。
いや、やめましょう。時間の無駄です。
見るの、
はい。
いやね、
ヤマト見よう、ヤマト。
そうだね、そうだね。
あれで苦しむのは僕だけでいい。
いや、謎チャーハン CG とかまでは触れたんですよ。3D モデルのキャラと、なんでアニメキャラがこうね、同じ場に立ってるんだとか、いろいろあったんですけど。
はい。
まあまあまあまあ、まあ、その被害者。
最後まで虚無でしたので、はい。
なんかね、原作の漫画がそこそこ普通に良かっただけに、うんうん、なんでこうなったっていう話でしたね、あれも。
まあまあ、そうでしたね。はい。
はい。まあ、 というわけで、こぼれ話は、あとはもうこの収録外でなんか話したければ、こう、僕たちは好きに話してるので、番組としてはこの辺で終わろうと思いますので。はい。はい。いうところで、ここまでお相手させていただきましたのは、ユニコーンオーバーロード楽しすぎ、黒柳小鉄と。
あ、急に終わるんで何も考えてなかったけど、すごく楽しかったマリタイムと。
そうですね。次のシードがもしあるとしたら、ぜひ波動砲を打ってほしいと思っている埴輪でした。
はい、どうもここまでありがとうございました。さよなら。
ありがとうございました。
20年後のシードフリーダム2で会おうね。
長い長い。